新印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。蒸しますね。しゃあねえけど、うん、どうなんだい、いつ開けんだいね。
確かになんか始まりもちょっとうやうやだったんで、ね、明けもいつなのかな。
だからあの梅雨の中休みって言ってたけど、はい、いやその中休む前の梅雨はどこにあるのみたいなね。
確かにいつだったの、ね、みたいな感じ。
なんかこう最近も去年とかも、うん、あれ秋ってあったとかさ。
そうなんですよね、春とか秋とか
のこと。今年も春ってどうなの。う桜はまあちょっと長めに咲いてたけ ど、いきなり30度になっちゃったり、
うん、そうですよね、暑い日が来て、う
ん、ね、なんかジメジメしておりますけれども、うん、まあそんな時はですね、うん、一つもうラジオ聞いていただいてサパパパパッと、ただサパパパってもうなんかさっぱりしていただこうと思ったんだけどね。、はい、やっぱりね俺がさっぱりしてなかったね。はい、元気いっぱいさっぱりとしていただこうじゃないかということでございましてですね、爽やかな方を、
そうですね、
今回はお呼びしてございますよ。はい、とっても爽やかなこの方、佐藤健太さんです。
どうも佐藤健太です、よろしくお願いします。
ね、やっと来ていただきました。
そうですね。
っていうか、
私も来てたと思ってました。
もうとっくに来てたと思って。
いや、僕もね、出てたと思って。
だよね。だよね。うん、そうだよ。もう、健太くんと、ね。
だってなんか、ショッカーさんがほら、いろんな、はい、ほら、新しいこと出会って、
はいはいはい。
ラジオはどうって言ってるじゃないですか。
はいはいはい。
僕も、なんか僕の前ほら、何件も。
あ、そうそうそうそうそうそう。
あ、そっか。でも、出てないよなと思った時に、ショッカーさん絶対出てると思ってるだろうなと思って。うん、
正解、
はい、
ずっとそう思ってる。でこの間ふっと健太くん出てなかったよねって言って、
この間のね、
ね、
あれですよね、
ね、で出ろっていうような
出ますみたいな、
ね、はい、はい、ということで、まあだけどね、まあお付き合いも、ターボレンジャーの頃ね、ちょうどまさに放送してた時ですから、
そうですね、
平成元年、
平成元年、
ね、うわ28年ですか、じゃあね、
28年、
うわそんな長いことお付き合いをさせていただいて、
そうですよね、うん、ショッカーさんがね、
はい、
撮影所に見学に来られてたんですよ、なんか
あのね、
こうなんだ公園じゃないや、なんか、
はいはいはい、
なんか噴水のある
噴水のある
そう、よくロケで使われるような、
あのね、うん、僕の記憶はね、うちの近所にね、うん、教会があったの、
はい、
でその教会でロケがあったの、
あ、教会かもしれないじゃん、
うん、ね、でもそうだよ、いや
教会って言っても庭ありましたよね、
そうそう、なんかちょっと広場みたいなところで、ね、そうそうそう、
そうですよね、
でだからあの時はですね、ブラックターボかっこ中身のね、石垣くんがね、まあ、後にアクション監督になりましたけど、うん、石垣くんあれ同期ですから、
はいはいはい、
でおめんちの近所でロケするぞっていう連絡をくれたのよ、うん、であの頃だからちょうどターボレンジャーのねやっぱり中の人たちっていうのは、うん、ちょうど一番もうほぼほぼ一緒に僕が現役時代からお世話になってる人たちばっかりだから、うん、
はいはいはい、
ね、石垣君もそうだし八塚兄弟もそうだし赤田君もそうだし、じゃなんといっても新堀和夫師匠が、うん、この5人がいるわけですから、
はいはい、
あ、じゃあ会いに行こうかなと思って、
うん、
で行ったのが多分で、うん、ターボレンジャーのロケ見学になったのかな、
ね、
はいはいはい、
それでね、うん、そう焼肉行こうよって、
はあ、はあはあは
あ、イベントの話もしましたけど、ああ、なんか
焼肉も行ってる、
ね、カラオケとかね、うん、あのカラオケボックスとか今みたいにない時代だったんですけど、
はいはいはいはい、行った、
行きましたよね、
行った行った、うちの近所のカラオケボックスに、
ね、
でうちの近所にすげえ美味しい焼肉屋さんがあって、うん、で結構ねジャックの連中とか、
うん、
岡本二郎君とかね、うん、ああいったジャックの連中がだいたい俺の顔見ると、小野さん焼肉ですかみたいなね、
あ
の後楽園遊園地とか行っても、うん、合言葉のように焼肉ですか、
焼肉ですか
って、あの子よく焼肉何かっていうと焼肉屋さんに、
ね、お母さんイコール焼肉食べられるみたいな、
そうそうそうそう、
あ、なるほど、
もう俺イコール焼肉食べ放題みたいな感じだったからで時に一緒に仕事を直接したのはね、
うん、
多分ねブルーの、
うん、
朝倉くんが、
うん、
まさにブルーターボで、
うん、
だブルーターボ&ピンクターボだあの時だから、
ははは
うん、だから2人変身前が来ますって言って、
うん、
でどこだっけ群馬だかね、あっちの方のデパートでね、いわゆる、さよならターボレンジャーみたいな感じの、
そんな最後の佳境の、
直接仕事をね あ一緒にしたのは。
あそうですか。
あでジバンと機動刑事ジバンとターボレンジャーと、うん、なんか合同のショーをやったんですよ。
へ
でその時そのジバンの敵のドクターギバっていうのの
ドクターギバ、
ねうん、あれを僕がやって、
ああ
それでショーをやったの。でレッドターボを前田博史くんが
本物だ、
ね、ああやってみたいな結構ゴージャスなメンバーでね、で機動刑事ジバンは金田君と本物の
本物です、ね、
がやる町場のショーで結構すげえのやってた時があって、でブルーとピンクは変身前も来たっていうね。
ああそうですか、うん、珍しいですねピンクが行くのはね。
そうそうそうそうそう。でだからよへ春菜行くぞみたいな感じで、うん、こうねレッドが言う感じでさショーをやりましたよ。でブルーターボの変身後林清志がやったね。
マジですか。
結構いいメンバーでしょ。
いいっすね。
バリバリいいメンバーで、でショーをやって、で
林さんだって現場にも来てましたもんね。
もちろんもちろんそうです。あのリアルにねあの時代、ね、
林さんもあれですよ、もうターボレンジャーの現場が一番楽しかったって言ってましたもん、
はいね、
自由にやらせてくれたから、
はいはい
はい、
ちょうどだから体も一番動くし、うん、で周りもこうね、まあ、もちろん先輩方もいるんだけど、うん、割とこうほら超先輩とかがいると結構緊張したりとかするけど、はいはいはいはい、そこそこね、だから僕なんかにすればもうほぼほぼ同期の連中がメインやってるから遊び来いや、あ行くわみたいなさ、
あ、
うん、でやっぱあの時やっぱ石垣君とかはっちゃんとか八塚兄弟とかに聞くと、いや新保さんがちゃんと真ん中でレッドでいてくれて、うん、あと大体4人がほぼほぼ同期ぐらいだから、
うん、
いい感じのチームワークでね、
あ
の要は中身もうまいこと回ってたっていうのはね、はいはいはい、うん、楽しいよっていうことをね、うん、当時聞きましたね。そういえば、
ああそうですか、
カーボレンジャーはね、だからそういう意味では平成元年という節目の年のね、
そうです ね、
あれね
歌出してて、
はいはいはい、
ドーナツ版も、
はい、
いわゆるあの CD
も
両方出たっていう、ね、
シングル CD でしょ、あの8センチ CD っていうなんかあのちっちゃいやつだ、
そうですそうです、
ね、
アダプターがないともう聞けないような、
聞けないようなやつね、今売ってないもんね、
売ってないですよ ね、
だからレコードと CD と両方ね、
うん、
あだそういうちょっととってもエポックなね、作品だったんですけど、そんな話もちょっと今日はたっぷりと、はい、聞かせていただきたいと思うんですが、
よろしくお願いします。
そうなんです、長いお付き合いだと言いながらあの意外に知らないこと多いのよね。
あ、はい、
うん、だまあもちろん、うん、ターボレンジャー以降のことはまあまあ知ってるけど、それ以前のお話とか、
なるほど、
いろいろ伺ってもよろしいですか今日は。
全然構わないですよ、
ね、ということでもうね、はい、佐藤健太を裸にする感じで、
裸にする、
そうそうそう、
桜慶也はすぐ裸になりますけど、
あなるなるなるなる、ね、はい、なるなるじゃない、はい、だから自分のトークイベントかなんかでガウン一丁で出てきた時
は、ね、そうですよ、いつもイベントになると彼は海パンを履いていくって言って
ました
、ね、やっぱりだからもう脱ぐつもりで行く
んだね。
すごいですよね、
さすがブルーターボ、
もう、
ね、ブルーターボ
やっぱあれですね、ストレスが溜まってんのかなって思って、
ね、それは健太くんが言いましたと、
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。私佐藤健太がショッカーさんのラジオにお邪魔しております。どのような話が飛び出すか楽しみにしててくださいね。
アッコと
メグの
マジカルエッグへようこそライブ、
皆さんこんにちは、こんばんは、竹川明子です。
こんばんは、こんにちは、ナスメグミです。
この度10年前にやっていたアッコとメグのマジカルエッグへようこそがライブイベントになって1日だけ帰ってきます。
はい、日にちはですね2017年7月17日月曜日、うん、海の日です。
はい、
はい、
スタートは、
はい、13時30分がオープンで、
ね、
開始は14時です。
どこでやるの。
はい、御苑ロッソ198、
うん、
はい、新宿御苑駅ですね。
新宿ね、東京なのね。
はい、東京ですよ。皆さんこの日のために新幹線のチケット
どこで聞いてるのみんな私たちに加えて、
うん、
番組のディレクターだった、うん、おたっきー佐々木さんが来るよ。構成だった、うん、土井さんも土井たけしさんも来るよ。
来るよ、
すごいよこれは。
ではなんと喋ってくれるよ。
そうなの、トークなの。
うん、はい、あの皆さんも知ってるかもしれないけど、うん、2人ともお話するととっても面白いです。
うん、
はい、あの業界の裏話とか、うん、あ当時の思い出とか、
アコメグ心霊現象の話とかも聞けると思います。
そうそう、ここでしか聞けない話が盛りだくさん。
はい、スペシャルゲストは榎本敦子ちゃんです。あの、うん、トークイベントあり、
うんうん、
朗読あり、
うん、
歌あり、
歌あり、
はい、
BB140 も歌っちゃうよ。みんな知ってる ？BB140
知らない？
うん、
いいよ、
私たちの CD だよ。今から先に聞いて。
チケットは好評発売中です。お席まだちょっとあるそうです。皆さん遊びに来てください。
お待ちしてます。
んこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大
野、いらっしゃい。
お生まれは東京。
はい、東京の日野市です。う
ん、日野市、
はい、
ね、まあ、八王子とか、まあ、近いですね、あの辺の。
そうですね、
三田町区っていうのかな、よくわからない。
そうですね、あの八王子の木材園っていうところ、うん、
ほうほうほう、
もう、
うん、
田んぼばっかりのところで。
あ、じゃあいい環境の
も
とで。
はい、そうですね、
ね、
もう環境はもう最高でしたね。もう
おお、じゃあ結構そういったところで野山を走り回ったりとか。
まさにそうですね、
うん、
もうクワガタ取りとか。
はい、
まあ、あの桑畑があるから、
うん、
カマキリとか。
あ、そうなんだ。いや、クワガタがとか、あ、カミキリ、カミキリもね、
う
ん、
そう、
クワガタとかすごい見られるっていいですよね、東京で。
ですね、だから、うん、夕方網戸にカブトムシがやってきたり、うん、
はいはい、
これ明かりが、
ああ、そう、カブトムシも、はい、いいじゃないですか。だから買わずに済むんだ、デパートで。
買わずに済みますよ。
いい
な、日野に。変な注射打った後ないですから、
ね、ああ、そっかそっかそっか、はい、ね、なんか防腐剤みたいな、防腐剤じゃねえ、
防腐剤
みたいな、
生きてる
けどみたいなやつよね。
あれ、あの注射何なんですかね。いつもなんかポツンって注射打った後あるんですよね。あれ何なんですかね。延命、延命なんですかね。
いや
ー、
天敵なんですかね。
なんだろう ね、
ね、気になったんですよね、小さい頃。
昆虫博士で言えば、
昆虫博士で、ね、スーパーで売ってるのはなんか注射打ってあるみたいな。
まあでもそういうの関係なく、もう野山で取れる、もう自分家に飛び込んでくるみたいな。
もうそうそう、
最高の環境
じゃないですか。ゲンゴロウ取ったりとかね。
ゲンゴロウもいたんですか。はい、
カメムシとかね。
東京なのに、
東京なのに
すごいなと思う、その東京は。
すごいですよ。
羨ましい。
やっぱ僕のやっぱ昭和42、1967年ですから、
はい、
うん、もういわゆるもう電車も、うん、冷房なんかない時代だったんで。
はいはいはいはい。床とかがさ、はい、まだ
木で。
木でね。
そう。
ね、木ですよ。で、なんか、油、ワックスが、
そうそうそう、
あのワックスがすごい匂いがね、もうきつくてね。
そう。
そうそう。
そういう時代です。
はいはいはい。
車内は真ん中にポールがあったりとか。
ああ、ありましたありました。
はいはいはい。
僕東武東上線をちょっと使った時に、うん、たまにその木のやつが来るとね、うん、あ、ウッディが来たよっつってね、ウッディ来たよって。でほら、冷房が漏れなく、冷房がないからもうね、もうこの時期特に7月8月なんつったら、うん、そんなのが来た日にはウッディだよっつって。で逆に冷房のやつが来ると、
うん、
今はもう違うんだけど、当時はね、うん、天井、屋根の上、
うん、
屋根の上にね、かまぼこみたいなのがね、
そうそうそう、
ね、エアコンがかまぼこみたいにポコンと出てたんで、でまずね、電車が来たぞって言うと、ね、屋根をチェックするんだよね。
あ、もう、ね、まさにその通り。遠見で来て、
そうそう、
ぽっこりやると、
そう、あ、かまぼこ来たって、あ、かまぼこ来た、ラッキーみたいな。かまぼこならいいんだけど、天井が黒いかったりするとウッディだよみたいな。
ウッディ、
ウッディだったんだけど。ケンちゃんの時にそのなんかあったの、
ね、ありましたね、まさに
今言ったね。年大丈夫なの、高校生じゃないの。
高校生、
永遠の高校生でしょ。
高校生ですけど、
永遠の高校生もない、はい、半世紀迎えたんだ。
そうなんですよね、早いものでね。
すごい、でも見えないよね。
いいえ、
まだ学ラン似合いそうだもんね。当時は学ランじゃなかったね、もうブレザーだったね、高校は。
学ランでしたよ。
あ、学ランでしたっけ、うん、あ、ブレザーはメガレンジャーか。そっか、そっか。
あの、じゃあ、武蔵野学院はブレザーです。
でしょ、でしょ、でしょ、でしょ。でしょ、
自分の学校は、
よね、うん。あ、そうか、そうか、そうか。でも、学ラン似合うよね。
本当の学、高校は学ランです。
あ、そっか、そっか、そっか。リアル、リアル高校は。
両方切れてなんかやって
よかったじゃん、なんか。
そうですね。ね、
こっちはね、ブレザーでね。うん、
いや、でもね、やっぱ学ランの方が良かったですね、高校生は。
うん、あ、そう、
うん。
でも結構ブレザーお気に入りだったみたい。しばらくさ、だって、健太くんと朝倉くんってすごい仲良しで、今もそうなんですけど、うん、当時ももうめちゃめちゃ仲良しで、
はい、
まあ大体いつもセットでいましたね。
いつもいますね。
ね。健太くん呼ぶと、もれなく朝倉くんがついてくるっていう。僕ら、おしゃれ小鉢って呼んでましたけど、もうね、なんか、これを買うとこれがもれなくついてきますみたいなぐらいの勢いで、で、二人揃ってね、紺ブレ着てるのよ。紺のブレザーを。
そう、
はい。ね。
なんか、
お揃いの、なんか。
なんか、
うん、
コンブレを俺が着ると、うん、朝倉が、うんうん、次の日またコンブレ着てきて、
はいはい、
で朝倉がリーボックのかっこよい靴があって、はいはい、まあ、いいなって思って、うん、どこで売ってんのっつって、はい、聞いて、うん、またその俺がそのリーボックを履いて
ペアルックなぜペアルック
だから決して怪しい関係ではないので
いやそれはね、うん、かなりグレーだったと思うんだけど も、
ね、
も
う
だいつも二人でコンブレ着てるから僕はもう、うん、あ来たなコンブレブラザーズっつって、ね、
コンブレブラザーズって言われてました、
ね、よく呼んでおりました、ね、あららら、ら、あでも本当そういう意味では若いよね、未だにだからコンブレいけるよ、いける
いけますか、
てか学ランもいけるよね、うん、いけるいける大丈夫、
あ、じゃあ松丸勇気みたいな感じ、
あいいねいいねいいね、もう永遠の青春スターみたいな感じでね、あでもじゃあまあその高校行くまではちょっとまあ置いといて、まあ小学校、ね、うん、中学校ぐらいはじゃあ結構いろいろな山をかけ巡り、
もうね、小学校はもうほとんどあの親が謝りに、
あ結構やんちゃんだったの、あら
やんちゃでしたね。
なんか見た目今貧困法制な感じしますけども、
いやもうやんちゃでしたね、
あ立派に構成したんだね、
はい、だからあの中学行って私立だったんですけど、
はい、
あの明星中学っていうところなんですけど、
はいはいはい、
まあそこで入って、うん、まあ、公立の子たちはもうみんなグレるわけですよ、中学になると金髪にしたりとか、
はいはいはい、
それで僕の学校帽子かぶんなきゃいけなくて、
うん、
なんか早稲田みたいなやつ、
割と厳しいちゃんと、ね、はい、校則がきちんとしてる、は
い、
うん、
だからあの近所ではあの健太くんがっていう、
おお、
そうピシッと来て、
中学からはえそんなあの健太くんって言われるぐらい、小学生でそんな言われちゃうぐらいな、
もう
悪さしてたの、
もう校長室に呼ばれたりとか、
言える範囲で何があったんだって思うんですけど ね、
言える範囲で
何があったんだ、
言える範囲で
ね、宍戸勝さんじゃないんだからね、
ああそういう感じじゃないですけど
あっちは違うね、
はい、
そういう、あったまた違うタイプの、
はい、あの、うん、まあいたずらが多いかな、
うん、ああリアルいたずらね、
リアルいたずらですね、
ガラス割っちゃったりとか、
ガラス割っちゃったりとか
本当にリアルいたずら、ね、ちょっと花壇を踏み散らしたりとか、
池の鯉を釣ったりとか、
釣ったりとか、
楽しいいたずらですけど、
まあたわいもね、まあ小学生だから、
給食のパンを、うん、あのクリップクリップに引っ掛けて、
はいはい、
鯉を釣るわけですよ。
釣るね。
そうするとクリップ弱いから、鯉、うん、ってこんなでかくいじゃないですか。
でかいでかい。
50センチぐらいあるから。
50センチぐらいありますね。
釣れないわけですよ。
そっかそっか。
家に帰ってうちの親父の釣り針を持ってきて、う
ん、隠しね。
もう指がちぎれるほど。
結構知能犯ですね。
そうそう。
子供ながら。
で、
うん、
おいで釣ったら、
うん、
ちょっとなんか俺たちの取ったものとして、
うん、
上の噴水のあるところに、
はいはいはい、
移したんですよ。
ああなるほど、はい、ここで買おうぜみたいな、はいはい、そういう感じですね、
俺たちに買おうぜ
だから、
で、やったら次の日猫が開けて、
とんでもない状況のね、
は
い、とんでもない状況、ちょっとスプラッターな感じ
で呼ばれてみたいな、
やったのは猫だしみたいなね、いやそこに置かなきゃ猫来ねえわ、
はい、
あそんなじゃあね、わんぱく小僧だったの
ね、そうですね、
でわんぱくな小僧がでも中学行ってきちっと、ね、なって、で中学ぐらいになるとどうだろう、クラブ活動とかあるじゃないですか、
中学入って、うん、僕あの剣道、
はいはいはい、
水泳、
うん、
もう剣道は小学校2年ぐらいからと、
はいはいはい、
水泳は6歳ぐらいからやってたんですよ。
そうなんだ、
はい、
はいはい、
うん、それで剣道部行こうかなと思って、スカウトされるわけですよ、はいはいはい、やってたっていうと
やってるからね、は
い、で剣道部行ってまずその部室の臭さと、
ね、あの防具の匂いはやばいよね、
はい、
ね、
はい、
あの防具の汗の匂いね、
そうなんですよ、
うんうんうん、
もうあのいわゆるあのアトラクションショーレベルではないんですよ、
はいはい、いや多分ね、名犬ジョリーの臭さにはかなわないと思う、
あマジですか、名犬ジョリーすごいですか、もう
名犬ジョリーのあの中身の匂いはもうやばいやばい、
あマジですか、
あれは普通の人は入れない
あまあ気絶しちゃう感じですか、
俺両方経験してるけど、あったらね剣道の防具なんかね可愛いもんですよ、
本当ですか、
いやいや名犬ジョリーはやばかった、
名犬ジョリーはやばい
もうこの世のものじゃない、
マジですか、で
当時まだファブリーズとかなかったから、
ああごまかせないわけですね、
そうそうそうそう、まあでもかなり臭いよね普通の、
そうですね、でその防具の臭さで、
うん、
やめたんですよ、
あー分かる気がする、
はい、
分かる分かる、でもそれ乗り越えないと、まあ、もし本当に剣道やるならね、
はい、
あでもそうでもね、まあ、やんなよぐらいだったらね、
はい、
あ
で水泳部に入ろうっ って思って行ったんですけど、またこの水泳部がまたちょっと、
う
ん、まあ冬は泳げないじゃないですか。
あ、そうだね。
ね、温水プールがなかったから。
あ、まあ、そっか、まだないんだね。
なかったん
だ
ね、
時代的に、うんうん。
で、その、なんだろう。いわゆる泳ぎたいのは泳げないじゃないです
か。うんうん、
その温水プールがあればずっとできるんだけど。
けども、うんうん、
まあそれで行かなくなって、うんうん、それで中2ぐらいから、音楽好きだったん で、ね、ブラスバンド、
はいはいはい、うん、いいじゃないですか、
に入ったんですよ。
お、
それでなんかあの定期演奏会みたいのがあって、うん、その運動会とか体育祭とか、うん、そういうのでも演奏してたの見てて、は
い、
うわいいなと思って、
かっこいいと、
はい、うん、もうトランペットやりたいなと思って、
ああ、うん、いいじゃないですか。
部室に行った、しかもあのクーラー聞いてたんですよ。
あ、そうなんだ。中学で
楽器があるから、
はい、あ、そっかそっか、あんまりね、温度はあれしちゃいけないから、なるほどね、
クーラーついてんのいいなって、
はいはいはい、
確かに
そうだね、
うん、で入ったら、うん、君はクラリネットだって言われたんですよ。
ほう、
あの
トランペットにした
ことない、足りてるから、
なるほど、
あ、みんなね、はい、やっぱ花だからね、
でも、
はい、うん、
で僕もそこで1週間ぐらいクラリネットをやったんですけど、どうしても横でやってるトランペットの方がちょっとやりたいなって、
もう
水曜ロードショーとかやりたいな、
あ、水曜ロードショー、ニーロッソ、
はい、あのあとか大都会の
パラララララ
ララ、そうそうそう、あれはやりたいなっていう思いから、あの音楽部の顧問の先生のとこ行って、
うん、
僕トランペットじゃなかったらやめますって、
時間時間ナンパ
行ったんですよ、
うんうんうん、
そしたら、うん、じゃあそこまで言うならじゃあトランペットに、
おすごいな、
はいはい、
言ってみるもんだ、
う
ん、
はい、
うん、
でトランペットで、ブラスバンドに入ってました、
うん、へえ、うん、あ、じゃあ結構やれるんですねトランペットは、
うん、もうだってもう随分吹いてないからあれですけど、
ちょっとじゃあ今度スペース
カインズライブで
ちょっとトランペットやって
みよう、いや多分ね、だってあれって、むずく、だってもう30年くらい吹いてないですよ。
ちょっと一からやり直しになっちゃう
よ。あ、そうそうそうそう。
でもやりながらと、なんか昔取った絹塚じゃないけど、ちょっと、あ、体が覚えてるとかね、なるとね。
そう、だからトランペットをそう、うん、自分で、うん、マクドナルドでバイトして買って、
はいはいはい、はい。
あ、それでそのマクドナルドはですね、
はいはいはい、
僕毎年中学2年くらいからバイトしてたんですよ、
うんうん。
で、その時の時給が380円。
どんな前だよ。
それで良くなると410円とか、
ああ10円単位でね、
はい、そうです、
上がりだよね、
喫茶店でバイトすれば、
はい、
インベーダーとかある喫茶店でバイトすれば700円だったんですけど、うん
う
ん、あのマクドナルドだったら学校も許してくれたんですよ、うん、
あ、そっかそっか、なるほどね、
はいはい、
あ、やっぱりね、あの私立の高ね、中学だから厳しいですよね、
そうなんですよ、
あ、なるほど、中学で大丈夫やったのバイト、高校じゃない、
高校じゃなくて中学どっけ
なんですか、高1か
じゃん、だよね、さすがに、さすがに中学
で、でも待って、
うん、
高1か、ちょっと待ってください、
うん、
トランペット
中学でって言うと
中学校ってバイトしますかな、
だってだってこう、ちょっと待ってください、
中学、あと自分の歴史よ
でもだって高校になったら僕芸能に入っちゃって、
あ、そうか、もうそっちなんだ、
そうですよ、
早っ、そしたらもうアルバイトとかあんまできないですもんね、
でもだから中学が許すも許さないもん、
だから高1高校
ね、
いや待てよ、
でもブラスバンドをやってたから、うん、だってトランペットを買ってるってことは、
うん、
ね、そのクラブにいる時だから、
ね、
あ、最初はコルネットあの、
うん、クラリネット
が物質のものを使ってて、
うん、あ、はいはいはい、
あ、これで、うん、高校になるときに買ったの。うん、
あ、すぐには
買えなかった。ほいで、高3の卒業するときにそのトランペットを担任の先生にあげたんですよ。
うわ、
担任の先生がなんかトランペットやりたいって言うから、ほ、
う、
い、
ん、
で、あの、ちょっとあの、
うん、
担任の先生がいい先生だったんで、
はいはいはい、
ちょっとあの、持ち上げて、単位もらって、英語の先生だったんですけど、英語全然喋れないのに、
うん、
ちょっといろいろ単位もらったりとか、
ね、
まあ、トランペットでもらったわけじゃないですよ。
いや、もうそれはもうだ、ね、今聞いた人がどう判断するか
は、ね、はい、はい、そうですね。そうですね、
僕はあっちにそうだなと思いますけど、
そうですね。だからね、そう、ま、そう、
根回しは大事。
うん、あの、マクドナルドのね、
はいはいはい、
380
円だったのがね、
そう、
みたいな。うん、
その時にですね、
はい、
めちゃくちゃ可愛い女の子がいて。
うん、いたいた。うん、
もうアイドルみたいな子だったんですよ。
はいはいはい、
で、あの、僕、あの、私立明星高校に通ってて、はいはいはい、その子が府中高校だったんですね。
はいはいはい、
で、まあ、そのマクドナルドを辞めて、うん、まあ、芸能界入って辞めるってことになって、うん、それでその子と、またその20年ぶりぐらいに再会したんですよ。
う
ん、それがしかも戦隊魂で。
おぉ、あの、我々のやってるスーパー戦隊スピーチで。
そうです。はい。
はい、
で、リハーサルで、うん、 ケンタ君って声かけてくれて、
はい、
覚えてるって、
は
あ、覚えてるよ。
覚えてる。あのマクドナルドの、
すげえかわいい。
すげえかわいい。そう。が、
星真理子ちゃん。
はあ。
が、
はあ、
タカトリさんの奥さん。
わお。
へえ。
すごい。タカトリ秀明さんの。
タカトリさんの奥さんだったんですよ。
奥さん。
はい。もうあの亡くなられちゃいましたけど、
う
わ、もうそれね本当びっくりしました。
そうだった。うん、
へえ。
あらー、そう、世の中っていうかね。
そう。それで、あの、僕の、スーパーアイドル的な、その、マクドナルドの憧れさん、あの、女の子は、もう、その時も、高取さんと出会っていたみたいな。
うん、あ、もうすでに。
そうなんですよ。
やるな。
すごいっすよ、ね。
やるな、高取秀明。
ね、
あの、高取ちゃんとも、面白いご縁で、今ちょっとお話が出たんでね。
うん、
で、彼も、まあ、なかなか、あの、もう結構、高校の頃は、いい感じで、まあ、この番組にもね出てる件で言ってくれましたけども、でバンド活動をやってて、
うん、
でその時そのバンドで一緒にやってたのが僕の大野研究会の後輩だったの。
昔だから大野研究会の方がバンドに入って、
そうそう、だからなんだか、まあ、後にそいつは大野研究会に入ったんだけど、高校時代にね。
ああ、そ
うだね。僕が、昔、ゴーグル5の頃に、
はいはいはい、
ショーをやってて、で、ショーで泊まりでね、
うん、
地方の遊園地とかで、春休みとかに、ずっと2週間ぐらい行くんですよ。で、そうすると、結構2週間ね、こう、休み取れる連中っていうと、やっぱ学生があれなんで、
うん、
だから学生のバイトのやつで、でよかったら体操部とかそういうとこのやつ来ないかみたいなことで募集かけて、
うん、
したら全くの土新人が来るわけ。
あ、
でもそれでもそういう子らをうまく使って、
うん、
この2週間の間に育てながらショーをやるんですよ、うん、でその時に来てた高校生の一人が、まあ、後に、まあ、体操部もね、体操もよくできてたから、
うん、
大野研究会のやつに見初められて、で、うち入れや、ってことで、研究会で、スケバンデカとか、ああいう番組にも出るようになったんだけど、そしたら、で、そいつの結婚式の司会なんかも僕やってて、大野すいません、なんて、まあ、若い頃からね、付き合ってるから。それで、そしたらある時に、大野さん、鷹取って知ってますかって言うから、
うん、
え、ああ、鷹取秀明さんでしょ、ああ、知ってるよ、そしたら、同級生なんですよ。でしかも一緒にバンドやってて、
へ、
うん、まあ、ちょうどほらそのね、ケンちゃんもよく行く、ね、鈴木みしおちゃんとこのねお祭りがあるじゃないですか、
うん、
でその時高取祭りっていうんで、高取さんが主演の時の、
はいはいはい、
お祭りがあった時に、うん、なんか今度そういうのがあるらしいんですけど行ってみたいんですけど大丈夫ですかと、うん、来ればいいじゃないか、で俺もいるから大丈夫だよって、うん、で息子さん連れてね親子で見に来て、
へえ、
うん、で、いやでもまさかの知り合いって面白いねっていう話をねしてたけど、もっとずっと前にそういうまたエピソードがね、
そうなんですよ、
佐藤健太方面であったわけだ。
そうなマクドナルドだから、中学生や高校生だったあの辺が、あの辺がね僕の中でね、
うん、
いろいろ詰まってるんですよね、いろんなものが、ね、
うん、
中学2年ぐらいから、はい、日本テレビ音楽学院
ほう
に通い出したんですよね。その前に、大英テレビの、梶谷さんっていう人がいて、
うん、
制作進行かなんかだと思うんですけど、
うんうん
うん、その方の、親戚の方だかなんか知んないですけど、
うん、
高校生夫婦のエキストラで、高校生夫婦のエキストラで、1日5000円もらえるよって言って。
うんうんうん、当時のあれだね。
そう。それで、モグサイに住んでて、中川原スタジオだったんで、うん、ダイエーの。
はいはいはい。
で、中川原スタジオに集合して、
うん、
もちろん、僕、エキストラだったんですけど、
はい、
その頃。
はいはいはい。
だけど、宮田康夫さんとか出てて。
ああ、懐かしいね。
はい。もう一緒のバスで。
はいはい。
それで、なんかすごい楽しかったんですよ。
うんうんうん、
宮田康夫さん、すごいいい方で。
だからまたみんな年も近いしね。
はいはいはい。
あ、
それで弁当も食べて、
はいはいはい、
で、こんな楽しい思いして5000円もらえる。
もらえて。
マクドナルドからしたら何時間働けばいい。
そうか、
はい、
そうか、そこで繋がるんだ。
そういうことなんですよね。はい。
芸能界いいなと。
そうですね。それで、いわゆるじゃあちょっと、なんか、明星とか、ああいうので、
はい、
日本テレビ音楽学院の養成所で、
うん、
その良ければ特待生制度があってとかなんかあって、
はいはいはいはい、
それで日本テレビ音楽学院に通ってたんですよ。
あ、そう、それは初耳でした。
はい、あ、本当ですか。
意外に それは、
それで僕ね、日本テレビ音楽学院つながりでは石原慎一さんとか、
はいはいはいはい、
山形由紀夫さんもそうです。なんですよ。
あの辺が、
はい、ただ石原山形さんはちょっと僕の後だったと思うので存じ上げてなかったんですけど、うん、
おいおい
石原さんはもうなんかもうプリンスみたいな感じですよ。
あの頃からね、
はい、
もうリアル王子様だからね。
そうです。で、まあ、稽古会になって、うんはい、で月曜日だったかな、ザ・トップ10ってある
あ。ありました、ありました。
月曜日の夕方、うんはいに渋谷公会堂集合で、うんはいはい、
夜8時から本番だから生放送だからね。
そうです。で、ザ・トップ10のバイトがあるっていうわけですよ。
うん、何をするの、ザ・トップ10で。
あのマイク渡し。
そんな仕事がバイトであるの。
そうです。で、渋谷公会堂で、はい、いわゆるアイドルが、
うん、
まあ歌うじゃないですか。そう、歌って
ますよ、ね、
その舞台の一番前にいるんですよ。
はいはいはいはい。
それでマイク渡すじゃないですか。
おいおいおいおい。
で終わるじゃないですか。
うん。
そしたら、すごい勢いで八の字巻きをしなきゃいけない
し。八の字巻きコードを、ね。
はいはいはい。
こんがらがんないように、
ね。はいはいはい。
八の字巻き大変。
それができればできるっつって。
おいおいおい。へぇー。
で練習して。
練習して八の字を。
はい。
うん。
今でもできますけど。
はいはいはい。
まあそのね、アルバイトをしてましたね。だからそのもうアイドルのいい時期だったんで、
うんうんうんうん、
いろんない
ろんな方にマイク渡したんですか。
まあまあ、
当時だどんな人いました、
いやだから松田聖子さんと
か。あもうまさにそこだ。
はい、
まさに黄金、
はい、
黄金アイドル時代の、
はいね、82年ぐらい。
はいはいはい。
で僕ね一番ね、
うん、
綺麗だったのが、
はい、
岡田由紀子さん。
あそう、
すごいと思った。
あそうなんだ。
もう輝きが、
アイドルの人ってオーラ持ってるよね。
オーラ持ってますよね。
すごいよね。
そうです
ね。何なんだろう、あの目に見えるわけじゃないんだけど、うん、なんかねパッとね、うん、その周りが明るくなってる感じの雰囲気にするんだよね。
ああそうですね。
ね、あの僕ね、あの後藤久美子さん、ご組
あ、はいはいはい、
がちょうど子役っていうかね、14、15歳ぐらいでね、こうね、なんか国民的美少女っていうことで出てきて、
うん、
でね、僕日本放送の有楽町の日本放送で当時、うん、銀河スタジオっていうのがあったんだけど、うん、そのスタジオの横のね喫茶店でちょっと僕待ち合わせしたの、打ち合わせのね、
はい、
でそしたらね、なんか奥でなんかインタビューかなんかやってんなーなんて思ったんだけど、なんかねちょっとそっちの音楽が眩しい気がした。なんかなんだろうって。ふってちょっと見たらね、後藤久美子ちゃんがいて。それでこう、記者の人がいろいろ質問してるんだけど、もう、記者の人がさ、上がりまくっちゃって、あの、久美子さんは、ってやってんだけど、もう完全に、お前、親子ほど違うだろうにさ、でそっちの子供の方が、あ、もう少し冷静に聞いてください、みたいな感じ。静かにしてください、落ち着いてください、みたいな。で、淡々としてんだけど、なんか、パッとね、なんか明るい感じがして、これが今との一番乗ってる時のね、オーラなのかな。
すごかったですよね。
ね、あと、美空ひばりさん。
はいはいはい。
それこそ渋谷公会堂で、
うん、
コロンビア歌謡大行進っていうのを見に行った時にね、いろんな。
アニメ大行進じゃなくてですね。
コロンビア歌謡大行進。あ、でも、アニメのコーナーもあったの。
あ、本当ですか。
で、僕はその時、こう、やっぱ僕高校生で、榊原郁恵ちゃんの親衛隊長やってたから、
はい、
応援に LOV ラブリー郁恵をね。
それ、すごいですね。
やってたんだよ、ね。神奈川支部長だよ。もう、ホリプロに決められたんだよ、
すごいですね。
ダメな高校生だったんだけど。
僕もね、親衛隊入りたかったですよ。
うん、あそう。
僕は吉江ちゃんの。
あ、柏原吉江ちゃんの。
あと、松本伊代ちゃんのね。
伊代ちゃんの。
で、あの、同級生の新立ちは、明菜と聖子。
そう、今、くしくも、同級生の新立ち屋さん。
そうです。
あの、この番組にも来てくれました。はい、地球戦隊ファイブはファイブブルーの新立ち屋圭さんが同級生。
そうなんですよ。
同級生というのはリアルな同級
生。同級生、同じクラス。
あ、
もう振り向けば新立ち屋圭
がいる。
あら。
すごい、同じその高校の同級生が、もう前の年にターボレンジャーでレッドをやったかと思った、うん、次の年がファイブマンでブルー。
すごい。
すごいよ、地球の部屋を守るさ、う
ん。その高校だったんだみたいな。
すげえ高校だよね、その高校は。ね。
そうす。
で、さらにあれでしょ、あの、ジャックのやつもいたんだよ、後にね。
あ、その前です。
あ、その前なんだ。
中学の時に。
あ、中学があるんだ。
あの、ススキラ・ハルマサ君って言って。
ススキラ君ね、ライブマンとかでね、テロップとか出てますけど。
そうそうそうそう。
ね、ターボレンジャーで。
では、あの、ズルテン
ズルテンだ、
最初のね。 あの、うん、ズルテンズルテン、
はい、日野市ヒーローが結構いたって
ことですね。なんかねいるんだよ、いろいろな、うん、日野市すごいね。
日野市すごいよ。あの小学校には暴れ八着の吉田さんが、うん、
吉田智則さんが、はいはい、
サイバーコップ、
ね、サイバーコップジュピターだ。
そうですね。
うわすごいな日野市。さすがやっぱ日野レンジャーつぐらいだからな。
もう日野レンジャーつぐらいですからね。
日野レンジャーつぐらいだから。
確かにね。
日野レンジャーだから。
ただ日野高校で三浦友和さんと、うんうんうん、あと今和の清志郎さんが出てる。
ああそうなんだ。はい。いろいろ周辺じゃあこういろんな人がね。
そうですね。
隣の八王子には宍戸正子何かというと。
宍戸君がね。
パラララララララララ。
すごい音楽を奏でながら。
奏でながらね。
僕の街の周りを。
ねミュージシャンだからね。じゃあなんかなるべくしてなんか芸能界来たなみたいな、ね、佐藤健太君は。
そうですね。
じゃあ本当きっかけはじゃあまあそうやってマクドナルドバイトした時にそのそうちょっとやってエキストラやってみないって。
やってみないって言って。
知り合いの方には
、はい。それであのまああの日本テレビ音楽学院に通いつつ、ね、あのマイク私のバイトを、
はい、マイク私にして
それであの、うん、日本テレビ音楽学院で、
はいはい、
あの年に1回発表会があるんですよ。
うん、
いわゆるあのスカウトキャラバンみたいな感じで。
なるほどね。
はい。
は
い
見てもらうみたいな。
それそれそれ
でちょっと良さげな子はちょっと地味に
スカウトして、それでやっぱ、うん、学院の中にもおすぼねさんみたいなのがいるわけですよ。
う
ん、長くいるし、まあ、男も女もですけど、
いるんだ、
はい、
長くいるってことはお前どこも呼ばれてないってことだよねっていう人ね。
そう
あるあるある。
そういう人たちに佐藤君さ、
うん、
ここにいてもね金取られるだけだよっつって、
うん、お前
金取られる学園だからさっつってスカウトなんか誰もされたことないからさって。あの有名な人が書いたんだ名前借りて名前出してるだけだって、うん、いろいろほら学院出身っつって、
はいはい、
見たこともない人の名前が結構あったりして、
は
いはい、あれ名前貸してるだけだからさってお
ーおーお
ーああそうですかっつって、
うん
まあ、そんな話を聞きつつ、
うん、
ああそっか有名半ばに、うん、なかなかそういう残念なね、
うん、
あの話を聞いてしまって、
はいはいはい、
でその頃あの学校のいわゆる僕男子部と女子部ってあったんですけど、うん、女子部の女の子が、
うん、
あのジャニーズ事務所に、
はい
応募したいんで写真撮らせてくれと。
え、女子ってジャニーズ入れるんでしたっけ？
いや、女子部の女の子が
健太くん
を
僕をジャニーズ事務所に。
え、
それで、
うん、
ちょっと、
うん、
あのいわゆる住所と、
はい、
写真と、
うん、
まあ無理だよなと思って。
いやいやいやいや。
それで、うん、したら、
うん、
金曜日の夜に、
はい、
うちに電話かかってきたんです。
はいはいはい、はい。
それでお袋が取って。
うん
なんかあなたジャニーさんという人が電話あったけど誰って言われて
ご本人
ジャニーさんから
ジャニーさんからかかってくる
あら
あら
すごい
えたとえ辞めてもこのメンバーのことは僕は一生思ってますみたいなでおなじみの
ははは
ちょっと前にね
ちょっと前の
話題の何かと話題の
はい、
J さんが
J さんが
U 入っちゃいなよって
そうですよ
まさに
まさにあのいや U 入っちゃいないじゃないんですけど、
まあ、そうだそうだ
あの最初は
なり、うん、
あの練習あるから来ちゃいなよって
来ちゃいなよ
でもやっぱそのパターンは多いんですよね
本当に言うの
リアルリアル
に言うの
リアル来ちゃいなよ
来ちゃいなよって
来ちゃいなよ
そう
おすげ
えジャニーさんってでも電話番号も聞いてないからまたかけるって言うからかかってきたのに僕出たらあ健太君って言ってお
いおいおいおい、うんお
いきなり健太くんですから、
ね、おららら、
うん、はいっつって言ってた
うん、
明日の夕方テレ朝の、
はい
第2リハーサル室っていう、
うん、
そのいわゆるファンの間では有名なジャニーズのリハーサル室があるみたいな、うん、すごいでっかい、
はいはいはい、
テレ朝入ってすぐ右側にあるんですけど、
うん、
そこに来ちゃいなよみたいな
来ちゃいなよ
いうレッスンやってるんです、
うん、
で、うん、うわどうしようと思って、
うん
もう行ったんですよ一人で。
お
お、はい。
明星の体操着。
体操着。
ちょっとかっこ悪かったんですけど、はい。
うん、
それで行ったら、すっごい人がいるんですよ。
いっぱい。
いっぱい。
あうん、
うん、
全国からじゃ
あもうそう、ね。それでもうみんな、うん、だいたい俺若いんですよ。
お
だからもう僕なんか中高校ぐらいだから、
はいはいはい、
みんな小学校とか中学生と
か
若いそっかもう10歳とか11歳、はい、12歳、は
い、で同じぐらいの年ぐらいになると少年隊になるんですけどだ
い
たい振り付けのボビーさんが一番先頭で、
うんうんうん、
その日の振り付けをするわけですよ、
はいはいはい、
こう背中向けてこうやるわけですよ、
ね、
でその後ろに少年隊がいるわけですよ
お
少年隊がやってその後ろにザーッと50人ぐらいいるわけです
よ、うん、いるんだ、
はい、
うわ
それで光源氏の大沢くんとか、
はい、はいはい大沢美希夫さんね、うん、 そっかそっか。そ
う、だからちょうど僕がね入った時はね、男組、
あ、男組前田光陽さん
の、ね、そう、光陽君八王子だから近いから、
ああ、はいはいはい、またいたよ八王子方面、
八王子がね、うん、それで、あ、そうか、うまくいったらこれに入れるかもしれないな、ちょっとなんか同期だから、
そりゃなる、そりゃなるわ、うん、
その時にちょうど発表会があったんですよ、日本テレビ音楽、うん、学院、うんうんね、それでその、まあ、ダメ元でやったら、うん、発表会が終わったら、うん、あのちょっと健太君来てくれるっつって、事務所 の, あの偉い人が、
あ、偉い人が、
は
い、
ちょっとあのゴールデンミュージックの柏原芳恵さんの、うん、
はい、
事務所の人が会いたいって言ってるんだっつって、
おっと、お、大好きな柏原芳恵ちゃんのところの、
まあまあまあ、マジっすかって言って、うんうんうんうん、その日のうちに会って、うん、それでぜひうちとしてやらせてもらいたいっつって、
お
ー、うわー、はいはいはい、来たーと思って、はいはい、それで、うん、その後日 2,3 日後にその、うん、夜赤坂のゴールデンミュージック、
うん、
行ったんですよね、
うん、
それで社長と話してて、うん、契約上の、
はいはいはい、
でプロフィール写真をすぐ早速撮りたいとかそういう話、うん、
まあなりもね、
段取りみたいにやって、うん、したら社長に、うん、あの僕あの吉江ちゃんのファンクラブ入ってたんですよ、
はいはいはいはい、
話をしたら、うんうん、ね、何みたいな感じで、
おうおう、
したらあの事務所の横がファンクラブだったんで、
はいはいはい、
調べたらちゃんと佐藤健太
がいるわ、それはいるわ、それはいるわ、
うん、そしたらその吉江さんがもうちょっと気に入ってくれて、
あー、わかるわかるわかる、いいね、そうだよね、
はい、だからもう嘘みたいでしたよ、だって憧れのアイドルの人が誕生日に、
ね、
僕の5月の誕生日にセーターとかくれるんですよ毎年、
何、何、
何ですよ、
何、
もう、
ね、
すごかったっすよ、
あれは嬉しいね、
はい、それで入ってすぐ決まったのがコルゲントローチの CM、
ああ、はいはい、あ、もうすぐ CM 決まった、
もうすぐ CM、
へえ、
それで、うん、芸能人の水泳大会ってあったんです
よ、ありましたね、
はい、で、はい、僕その水泳大会に出たことあるんですよ、
へえ、
あ、そう、
これで、
ああ、大磯ロングビーチ、
そう、
うん、
それで問題が発生したわけですよ、
はいはいはいはい、まあね、泊まりで行くから大磯ロングビーチ、ね、
いや僕ジャニーズにいたじゃないですか、
そっか、なるほど、
それで、
うんうん、
いわゆる、
うん、
あのジュニアっていう、うんうん、俺が行ってる頃見たこともあるやつが、
うんうんうん、
もうほら外で待ってたりする中、
はいはいはい
は
い、
僕はほらタレントとして行くわけだから、
うん、
行って普通にタレントさんと一緒に、
はいはい、
そのホテルの、
うん、
ブッフェみたいな食べるわけです、
はいはいはい、
立食みたいな、
うん、
好きな
ちゃんとね、うん、
そしたら僕のところにヤックンがやってきて、
お
っ、
ヤクマル君が、
おいおいおいおい、ヤックンが、
お前ジュニアのくせしてなんでここで食ってんだよって言われて、
ジタバタするなよ、
そうです、
うん、
で、あの僕はゴールデンミュージックのタレントですって言ったら、あ、大変失礼しましたって。
お
でから、
はい、
そしたら今度ジュニアのやつがジャニーさん来てて、
うん、
あの人うちでレッスン受けてた人だって言って、うん、ジャニーさんも紛れてるか分かんないけど、うん、あっ、うん、って思って、
うん、
でそのうちのゴールデンミュージックの社長に、
うん、
ジャニーさんが、
うん、
健太君うちで預かってるタレントだったんだ
よ、うんうん、
って話で。
はいはいはい、
であ
ら、
すげえ怒られて、
あ、
でゴールデンミュージックってあの歌の会社で、
はい、
そのエピックソニーっていうところからデビューする予定だったんですよ、
はあ、はいはいはい、
作詞作曲のする人もちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
決まってて、
うん、
決まってたのダメになっちゃって、
あらららら、
うん、それでもじゃ まあ役者としてやっていくかっていう話で、
うん、
そのダイエドラマに出させてもらうのがきっかけ、
で役者さんの方にこうね、
そうです
ね、まあ、スライドってわけじゃないですけども、
そうですね、
は
あ、
すごいな、だけどでもそうか、ジャニーズの、じゃあレッスン受けてて、
はい、
でもそのゴールデンミュージックから来た時に
両方並行してたんですから、
それ自分的にはどうだったの、これジャニーズ行ってるから僕はちょっとか、まあでも柏原芳恵さんいる、どっち取るだ、柏原さんの取るわな、
そうですね、
うん、
だけど、だから僕もその時にジャニーズに行ってるったって話せばよかったんです、
うんうんうん、そうだね、
うん、でも別にジャニーズとは、
う
ん、あの
契約して
ない、あ、そうかそうか、ただちょっと 2,3 回見に行ったぐらいな感じの編集にちょっと参加したから
ね、そうです、としては別にそういうつもりはなかったってこと、
ね、そう
あ、そうか、そうか、だからそこに
だからいいかなと思った、
まあね、あ、そっか、まあそこはまだ10代だからね、
そう
高校生か、
そういうことです、
ね、まだね、だからそこはやっぱりこう、はい、あのジャニーズさんを僕はちょっと今こういうお話もいただいてるんで、一応っていうぐらいな まあ多分ね、多分そういうことだと思うんですけれども、はい、そんなね、だって1、2回ちょっと行ったぐらいでね、
うん、まあ、人もいっぱいいるしね、みたいな。
うちの子ですって言われても困っちゃうな、みたいなことだよね。でもね、よりも目の前に、紅茶の美味しい喫茶店がいたらね、
いたらね、もう、
そこ行くやね。
行きますよね。
ピンキーパンチがいたら行くよね、やっぱり、ね。
ピンキーパンチね、いいっすね。
ピンキーパンチと一回仕事したな、俺。
あ、マジっすか。
うん、俺たちひょうきん族で。
俺たち。
そう、ひょうきん族に、ピンキーパンチが出たことがあるの。
ピンキーパンチはイオちゃんと、
そう、イオちゃんと、
ヨシエちゃんですよ、ね。
ちゃんで、はい。で、あの時だからね、TBS がピンキーパンチでしょ。で、俺たちひょうきん族フジテレビだから、本来ありえないんだけど、たまたま番組同士で、ちょっと、そういう、こう、遊ぼうみたいな感じで、だピンキーパンチの方に、ひょうきん族のメンバーが出たり、逆に、ピンキーパンチが今度、竹ちゃんマンを助けに来るっていうね、設定で。
なんと素敵な。
素敵な。
見たいな。
映像多分どっかにあると思うんだけど、ね、ブラックデビルがさ、ブラックデビルは、明石家さんまさんの、ブラックデビルが中松で出てくるのよ。うん、でそれが、後の、アダモちゃんペイの島崎さんが、やってる、ガチンコ星人っていう、まあ、宇宙人なわけ、はいはいはい。で、この宇宙人とブラックデビルが手を組んだんで、竹ちゃんマンがピンチになるわけ。でピンチになったから、じゃあ、今のうち、今この二人で力を合わせて竹ちゃんマンをやっつけるんだよ、ふやふやとかやってて、そしたら、なんだと、俺が一人で来たと思うのか、今日はたくさんのヒーローが来てるんだ、先生たち、お願いしますとなんか言うと、うん、まず仮面ライダーがバーンと出てくるみたいな、その仮面ライダーが俺なのね。
マジっすか、
うん、で月光仮面が出てきて、まあ、月光仮面うちの先輩、まあ、あの仮面物とかは、まあ、うちの事務所が全部一手に引き受けてたから当時、でその後クラマテングで新助龍介の龍介さんがやってたりとか、そういうなんかヒーローっぽい格好した、
それ神回じゃないですか。
でさらにビビンバーっていうねディレクターの荻野さんのビビンバーとか、ね、そういうのがバーッと出てきて、とどめがドクマムシサンダイオさんが ウルトラマンの嵐隊員のあの格好をして、たけし君たけし君来たぞ助けにとか言って、この先生を見たことがあるだろうって言ったら、あ、この先生見たことあるぞって、ね、あのウルトラマンに出ていた科学特捜隊の嵐隊員だっつって、でずらっとそうやって、じゃあみんなであの悪い奴らをやっつけようって言うんだけど、もうあの光線でブラックデビルの、はいはいはい、光線でピピピピピピってんで、みんないっぺんにやられちゃう。でピンチになった、どうしよう、もう誰も助けに来る人がいない、でタケちゃんマン最後だなって言うと、そこにピンキーパンチが来るんだよ。
一番弱そうなの
はね、そう、イオちゃんとシャちゃんだから共演したことあります、ピンキーパンチと。
すごいな、それも羨ましいですね。
いやいや、だから長くやってっからね、だからそういうところだけはな。いやでもそれで、じゃあちょっとそういうドタバタあったけども、でもその新しい事務所で、でもヨシエちゃんのね、まあ、後輩さん、弟分みたいな感じになるんですか。
そうです、だから前僕買ってた明星とか平凡あるじゃない
ですか。はいはいはいはい、はい。
今あるのかな、
明星ある、明星はある。
明星ありますか、
明星はあります。
明星平凡があって、
月刊明星、
月刊平凡、ね。その取材を毎月こう、来るっていうのが、なんか不思議。
ああ、まあでもそうですよね。アイドル雑誌の。買ってたものに。うん、
そっかそっか。
確かに。
へぇ、
それで、そう。もうね、あの頃ね、ポンポンって、だから事務所決まってプロフィール取って、それでコルゲントローチ、
CM もやって、
そう、うなこは虫よけやって、でも一番最初に決まったのは那須体験物語という。
那須体験物語あった、はい、あ、
那須体験物語がゴールデンミュージック入って2ヶ月か3ヶ月後ぐらいに、
当時だから毎度お騒がせしますが大ヒットして中山美穂さんのね、
そうです
その流れだもんね。
そうです、だから、もう芝居の死ぬ字も知らないわけですよ。エキストラでやって、その後ぐらい歌の練習してたもんだから。
あ、そっかそっかそっか、はいはい。
それで TBS のオーディションに行って、
はいはい、
でいっぱい来てるわけですよ。また
そりゃそうだよね、はい、
でもまあその頃運よく決まって、
すごいね。それで
じゃあだから今度、
うんうん、
決まるじゃないですか。なんだっけ、エキスポ85かな、うん、ちょうどやってて、
うん、
でそれにうちら那須体験物語のスタッフで行くってなって、
はいはいはい、
でまあ一緒にホテルに泊まったのが中間美穂ちゃんと、
お、
うん、少女隊の2人、
少女隊、ね、
うん、あと網浜奈緒子ちゃん、
網浜奈緒子ちゃん、はい、うわ懐かしい、はい、昭和だなもう、
はい、であと長嶋直人君と大井純一君と、
はいはいはい、
だから長嶋直人君と大井純一君と僕とで3人トリオ の、うん、あの一緒の寮に住む、
はいはいはいはい、
で寮で一緒に住むのが中山美穂ちゃんと庄司隊2人と網浜直子ちゃんと、
はいはいはい、
で寮長が塩沢時さんみたいな、
うわー塩沢時さん、
それで担任の先生が吉井久蔵さん、
吉井久蔵さん、ね、もうすごいメンツだよね、
すごいですよ、
あの中にいたんだよね、
はい、 もう棒読みもいいとこ棒読みもいいとこ
へえ。でも本当着々とじゃ芸能界でね、うん、そういった地位を、
ね、いきなりそんなところに ね放り込まれて、
シンデレラボーイだねじゃあね、
そ
の
ね
まさにね、うん、でじゃあそういう中で、いよいよそのターボレンジャーに行くわけですか。じゃあ
そうです ねそのダイヤドルテレビを何個かやって、うんうん、でまあ事務所もあの声優 SOS にその頃は移籍してたんですよ、
うんうんうん、
そのいわゆる、はい、まあ、歌じゃなくなっちゃったんでってことで、その後ソサイティオブスタイルというモデルの事務所に入って、
うんうん、
まあ、その時にターボレンジャーのオーディションがあって、
はいはいはい、
あ、はい、違うその前に RX のオーディションが来たんですよ。仮面ライダーのゲストの仕事があるけど、
はい、
やるって言われて、
仮面ライダーブラック RX、
はい、
まさにそうか、昭和の最後だね。じゃあ
そうです、
はい、
あの RX の、 あのゲストの、
うんうんうん、
あのオーディションがあるけどやるっていう、
おいおいおいおい、2
つ返事やります。
そりゃそうだそりゃそうだ、はい、おうおう、
でも砂利版って言われてる時代だったんで、
当時は、ね、
ああいうのにあんま関わらない方がいいよっていう話をされてたんですよ、事務所も。
あ、そっかそっかそっか、うん、
でも僕はね、この仮面ライダーに憧れて、
うん、世代だもんね、
ゴレンジャーの赤レンジャーに憧れて、
うんうんうんうん、
子供の頃育ってた人間として、いわゆるその撮影所に行けるってどんなんだろう、
おいおいおいおいおい、うん、
楽しみにして、
うん、
あのオーディション受けに行って、はい、そしたらもうそれもすぐ受かって、
おいおいおいおい、
で撮影になりましたっつって、
はい、
で撮影初日が井の頭線の、
うん、
なんだっけ、お井の頭線沿線のどっかの駅だったんですけど、その駅で待ち合わせして、
はい、
あ、高井戸
か、高井戸だ、
高井戸だ、
赤レンガマンション前だ、
はいはいはい、
大体ね、
はいはいはい、
で三浦海岸とかあっちの方行くんだよね、その時は赤レンガマンションです、
はいはい
は
い、
高井戸の駅前の
ね、うちはね、あの、うん、今回ね、あのね、うん、倉庫の方、
はい、あ、赤レンガ倉庫のね、
そうそうそうそう、
それこそ、
で、あのそのロケバスに乗ったら、
はいはいはい、
ウォーケンターって言われて、それが、うん、そのすすきら君だったんですよ、
あ、まさに中学の同級生、
はい、あるっつって、
あ、ジャパンアクションクラブ、
まあ、それでも緊張取れちゃうけど、ガチガチって、
うわ、持ってんな、
そう、ね、
あんた持ってんな、
いや
へ、
それで、まあ、その撮影をして、
うんうん、
まあ、すすきだ君はもう、すごいもう、アクションとかプロレスが大好きで、
はいはいはいはい、
よくジャッキー・チェンの真似とかブルース・リーの真似とかしてるのが有名だったんだから、その子がね、はい、そのいわゆるアクションの道を選んで、
まさにね、
もう本当に嬉しいなと思って、
はいはい、
しかも同じ現場でっていうことで、
そうだね、
はい、それで、まあ、その撮影が終わりました、
うん、はい、
そしたら今度事務所から電話かかってきて、
うん、
あの東映のプロデューサーさんが会いたいって言ってんだけど、
うん、
あの来てくれるって言うから、ああ行、はい、行きます行きますって言って、
うんうん、
で今の鈴木専務、鈴木プロデューサーさん、
はいはい、ね、
のところ行って、
うん、
あの佐藤君今度あの高校生の戦隊をやるんだけど、
うんう
ん
うん、
どうですかって言うから、
うん、
もうやりますって言って
、うん、あ、
そ
りゃそうだ、ね、そりゃそうだ、
そうですよね、
事務所がまた、うん、いや、こんなに1年拘束されちゃったら、
うん、
今までね、
拘束戦隊だけに、
そうそうい
やいやいやいやいやいや、
ね、
うん、
やったダメだよっていう話をして、
あ、まあそうだね、事務所は言うよね、
そうだね
、もうかかりきりになるからね、
仕事してたんで、
うん、
いやでもね、僕はやりたいって言って、
うん、
で鈴木プロデューサーと話してたら、
はい、
どうやらレッドじゃなかったんです最初、
あ、そうなんだ、
はい、レッドじゃないっていう話で、
はいはい、
まあブルーかイエローかブラック、おーおーおー、まあブルーかななんて話をされてて、これでも事務所がやりたくないっていう話で、じゃあレッドならやりましょうっつって、まあこのトランペットをやりたい、トランペット
だよね、今浮かんだ、はい、ここはクラリネットよりトランペットですねって言ったら通り、
はいはい、
でブルーだったらレッドがいいなったらレッド通っちゃって、はい、でもう30年経ってもこうやって呼ばれるぞレッドでみたいなね、
はい、
すごいな、
まあ、レッドだったらやりますって言って、
うんうんうん、
したら、
うん、
なんとかほら、
はいはい、
イレギュラーオーディションあるじゃないですか、
あ、あります、
みんな、
うん、
結構ほら朝倉君とか片桐君は、
うん、
何回かやってんのに、
うん、
ポンと入ってくる人ってい
う、はいはいはいはい、
それが僕だったんですけど、
あ、
それで、まあ、オーディションを進めてって、
うん、
まあ、レッドだったらやりますって言ってて、
はい、
で、まあ、随分前に、じゃあ、レッドでの方向でっていう話で、まあ、最後10人くらいに絞られて、
はいはいはい、
その時に、
はい、
あの、島さんが、 主役で主題歌を歌われてたので、
うん、あ島大輔さんのね、その一個前のライブマンがね、
はい、僕オーディションの時に、はい、自分のデモテープを日本テレビ音楽学院で、
はいはいはい、
あのやったその歌の収録したやつを、
うん、
あのちょっと主題歌も歌わせてほしいんですけどって、
お
そうすぎ
るですね。それは
プロモーションうまいね。マネージャーで欲しいな、おい。
そう。
すごいな。
やっぱね、なんか、なんだ、言わないで。
そりゃそうですよ。だってできるんだしね、練習してきたわけだしね。
そうそうそう。で、一万光年の愛。
はいはいはい。
西城秀樹の。
おお、はいはいはいはい。
華麗なる賭け、としちゃんの。
としちゃんの。うん、田中敏子さんの。うん。
を入れて出した。
おお。
で、まあ、こうこう進んでいく中最終オーディションがありました、
うん、
でも最終オーディションで6人いたんですよ、
うん、はいはいはい、わ1人落ちるって感じ、
1人また新たな枠からやってきたんですよ、
う
ん、
あらららら、あそうかそうかそうかそうか、
本当最後に入ってきた人いたんです
か、だからうちら の, その今のターボレギュラーは5人と高岩さんだったんですよ、
あー高岩誠二、
はい、
ミスター平成ライダー、
はい、
うーん、そっか、
じゃあ俺高岩さん来た時に、
う
ん、あこれはもしかして これとは、ね、うん、まあ、僕の内定だったけど、
うん、
それ見てんのかなっていう、
ああそうかそうか、ジャックもねやっぱ役者さんもあれしてたし、
そうです、
で高岩君はやっぱ役者志望だったからもともとね、
そうですよね、
うん、だからあの「仮面ライダーブラック RX の」
うん、
あの最後にいっぱいライダーがね、昭和ライダーが出てくる時に、はい、彼は新人だったから、で結局 何号を切る ?V3 誰が切る ?1 号誰が切るみたいな、なった時に、うん、もう先輩たちが、おい新人、お前役者志望だろ、顔が出てるからライダーマンやれ。
あ、なるほど。
それでライダーマンや
って
、うん、いう話を聞いたことありますけど、そっか、彼また新人ですよ、その時はね。
あ、そうですね。
うん、で、ジャック的にも、じゃあ俳優志望なら、じゃあオーディション出してみると、
はい、
やっぱりの残ったんだね、結構最後まで、
ね、
うん、そうです
ね。それでまあ、その後、決まりました。
はいはい。
はい、
うん、
でもね、本当決まった時に面白かったのが、
はい、
みんなね、衣装合わせまでレトロと思ってきてるんですよ。
あ、各自
各自。
それぞれ
4人が、4人が4人。
もうずうずしくも。
もう黒いのも青いのも黄色いのも。
はい。
みんな俺がレトロ、はい、ふざけるな、み
た
いな。
あ、朝倉くんに至っては、オーディションの段階からずっと赤着てたんですよ。
あー、なるほどね。
なるほど。
俺は乗っ取ろうとしてんのかなって。でもそんぐらいのね、貪欲さがないとこの業界は難しかったから、それでまあ
ライバルでもあるね、みんなね、
そうですね、でそれが決まってしたら、今度決まりましたで、今度歌のオーディションがあるっちゅ
う、おお、はいはい、
で一口坂スタジオとか、
あ、やりますね、赤坂のね、
一口坂スタジオって言ったら僕らの世代ではもう必ず聞いたことある中継の場所じゃないですか、ザ・ベストテンとザ・トップテン、
まさにね、はいはいはいはい、
そこかみたいな、それでワクワクしながら行って、
はいはいはい、
オーディションの曲が影山さんのソルジャードリーム
と、
あ、
はいはいはい、
セイ
ントセイヤ、
あとライブマンの明日に生きるぜ、
あ、エンディングね、
はい、
はいはいはい、うん、
だったんですね、
なるほど、うん、
で、僕いた頃いた時に何人受けたか分かんないですけど、
はいはい、
まあ、5人いたんですよ、
うん、
順番で歌って僕最後だったんですけど、
うん、
まあうまいうまい、
うん、
まあうまいうまいうまい、もう影山さんっていうぐらいうまいんで、
うん、
うん、
はい、
もう打ちのめされて、
はいはい、
もう僕なんか声を絞り出して頑張って、影山さんの高いんで、
うん、
打ちのめされて帰ってきて、次の日に事務所から連絡があって、
うん、
合格ですってみたいな、
ダメだと思ってみたいな、
あ、これはこればっかりはレッドだったからかなって、ほら島さんが
い
た
から、ちょうど流れとしてね、
うん、普通の人の流れだったら絶対かなわなかったけども、その島さんが主題歌を歌ってくださってたおかげで、僕も
なんかちょっとシリーズでね、
そうです、
あの主役が歌うシリーズっぽかったもんね、なんか流れだよね、
はいはい、
ライブマンか、
はい、だから僕なんかもう仮面ライダーとか、ね、
うん、
ミラーマン、ミラーマンも主役の主役
は違う違う
違
う、まあ仮面ライダーね、まあ藤岡さんの ねとか宮内宏さんとか、
そうですよ、ね、
まあ、有名ですけど、
あ、そうですよね、
うん、
まあだからそのいわゆるもうその昭和を愛す、ヒーローを愛する者としては主役主題歌っていうのはもう夢みたいなもので、
うん、
それが叶ったっていうのがすごい、
はいはいはい、
嬉しかったです
ね。そしていよいよ高速戦隊ターボレンジャーの撮影が始まっていくと、
始まりましたね、
あ、じゃあそこでちょっと CM でございます、
はい、ショッカー大野の
秘密基地へようこそ。さてこれからターボレンジャーの話に移るわけですけどもね、まあ、いろんな話がありすぎて、まあ、どこまで話せるか分かんないんですけども、僕自身も楽しみにしてます。どうぞ。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぽっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いや面白いな。
はい、
すごいラッキーボーイなんだね。
本当ですね、本当にそんないろんなことがあって、
なんか本当トントンとこうまく、
で自分のやりたいことを自分の思い通りに言ったらそれが叶うっていうさ。
そうですね、
トランペットに始まり、
そうですよね、
で僕はレッドになるやり
たいなって言ったらそうなるっていう。
もう小さい頃からでもそうでしたね。もう自分のやりたいことはもうこれ、でダメならやらないっていう方だったんですよ。
え、兄弟って何人兄弟です？
2人です。
2人上がいる、
はい、上兄貴が
お兄ちゃんがいる、
はい。
じゃああれだな、でもまあでも末っ子だから甘やかされてっていうのとはまた違うな、それはな。
すみません、僕なんかは、ね、いや、長男が甘やかされてましたね。
あ、そうなん
だ。だってもう僕何にも買ってもらえませんでした、おもちゃは。だからこの
写真にアップ
したなんかいろんなソフトビニールのビニールあるんですけど、
はいはいはい、
全部兄貴ので、うん、でミニカーも兄貴ので、
うん、あらららら、
だから兄貴はすごいものを大切に してて、うん、もうすごい飾って触るなっていう方だったんですけど、
はいはいはい、
僕はそれを砂場に持ってってリアルに遊んじゃおうって、
うん、だよね、
はい、
だよね、
はい、もう砂からマジンガー Z が出てくるみたいな。
ああもったいねえ、あ、いっぱい。でもそれが一番正しい、
は
い、それが正しい、それはもう正しい。
もうミシンのボビンケースのあの入り口からマジンガー Z がこう出てくる
みたいな、ね、マジンゴーとかね。やっぱりこう自分でその世界を作るよね。
そのプールの底をこうボビンケースのあのこうスライ
ド、わかるわかるわかる、ね、いいこの空洞を見つけたよみたいなね。
そうですよ、
この蓋がねこう横にスライドしたら、
はいはい、ね、マジンガー Z が
ブワーッと下から出てくるよ、はい、プールから出てくるから、若くか
もう、お母さん家中でちょっとちょっとってすごい言ってたんだなって、ね、今なんかちょっといろいろ見えました、
ね、頭の中でもデンデクデンデクデンデクデンデクデンデク、パパパパパパパパパパ、でそのトランペットを吹くんだ、これは。
そういうことです。
後に後にあのメロディーを、中鳴節を吹きたいと、
はい、やっぱね、トランペットですね。あと機械弾ゼロワンでしたっけ。
あ、ゼロワンでね、白いトランペットね。ああ、はい、パラララパーパー、
そうです
ね、
はい、
悪のあるところは現れが、悪の行くところ俺は行くだよね、まあでもそんな、いよいよでオーディションが決まりました。さらに、主題歌も決まって そして、いよいよ高速戦隊ターボレンジャーの、はい、まあ、これ撮影が始まるわけですね。
そうですね、
もう
夢のようでしたね、
はいはい、
本当に撮影所に行った、まあ、アネックスに出た時も、まあRX とかロボライダーとかバイオライダーのお面があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
もうそれで試験写真撮ってましたもん。
あ、そう。
映るんですって、はい。もうこれで最後かもしれないから。
映、ね、るんです。当時代の時代だね。
はい。あらあらの写真がまだうちにもありますよ。
あ
ららら。RX ロボライダーの面持って。
はいはいはい、はい。
ちょっとすすきだくに。
頼んで。
いい、いい。
彼がいたからできたことです
ね。
そうそうそうそう。
やっぱ持つべきものは同級生だよね。
そうですよ。
で、今日すすきだくのね、二郎さんすいません、ちょっとお借りしますっつって。ね。
そうです。
ああ。
二郎さんもね、かっこよかったですね。
あ、そうだよね。もうやっぱりね、ミスター、やっぱ昭和と平成と両方やってるっていうのがね、ライダーとしてね。で、ジロちゃんはまた、ブラックの時はね、またこう、ほんとストイックでね。
あ、そうだったですね。
もうだから、まあちょっと細いしね。
あ、
で、ちょっと RX でちょっとゆとりが出てきたかなって。でも、アクションとしてはなんかこの色気が出てきてね、味があってね、またそのブラックからその RX への成長の過程がね、これがまた岡本二郎の成長でもあってね。
まあ、あの変身シミュレーションもかっこいいですもんね。あの倉田哲夫君もそうだけど、あの二郎さんの、
はいはい、
ね、あの名乗りも、ね、名乗りというかね、あのポーズも
そうなんですよね。でもそれを生、もちろん生で見て、で今度は自分が変身する番なんですよ。
そうなんですよ。
あら、憧れの、
もうね、役名聞いた時に鳥肌立ちました。
もう 炎力だ。
かっこいい名前ですよね。
もう兜浩二か炎力だって。なんかこうロゴがいい。
わかるわかる。わかりやすいよね。
なんかこう、なんだろう、その次元の違う人物の名前じゃないですか。
いねえよな。
いないですね。
まず炎さん探すのだけで大変だと思う。
いいと思うんですよね。
最近あの国営放送でさ、そういう珍しい名前の人の特番番組やってるからさ。
本当ですか。
炎さんいませんかみたいな。でも炎力だからね、すごいよ。あのなんかキリやなんかキリカかなんかとね、あのこうこれがお前との決別のボールだっつってね、
ホームランボールの
ホームランボールをね、
僕のサインの下
ね、そのサインね、このボールがーっつった時のあの炎力のアップがさ、どう見ても俺努力にしか見えなくて努力ってなんだお前と炎力って書いてあったんだみたいなね。でもまあ撮影は入りまして、でまあ大体皆さん大体年齢はまあ同じ高校生っていう設定ですから、まあね年も近いし、まあでタボレンちゃんみんな仲いいですよね。
そうですね。
まあ特にまあねレッドとブルーに至ってはもう言うまでもないですが、先ほども言いましたけども、まあ普通にこうねみんな仲良くね。
そうですね。なんかなんだろう、もう一回高校生活してるみたいな感じ。
あ、そっかそっか。実際はもう卒業してましたもんね。
してましたね。ねもう20歳ぐらい。
あ、20歳ぐらいのね。はい、あ、そっか。だ今だって50だっつったって、さっきの話じゃないけど制服着て、ま、大丈夫だよだから20歳ぐらいじゃね。普通に問題なかったですね。
う
ん、
まあそうですね。
ね。ねでターボレンジャー始め。どうでしたか現場実際入ってみて。まあ主役だからね。まあほらいわゆるそうい う, こうゲストで行くのとかさ、まあ元々そのエキストラで入ってるのと比べたら主役ですよ。しかもトップじゃないですか一番で。
でもね大体のことは。はい。アレックスで見てたんで、どの辺のこの配列とそのアクションスタントの方がずっとやってられる方なんで、
そうかそうかそうか、
それでまず台本届いて新堀和夫さんの名前、
はい、ね、
マカレンジャーが入ってる、
そうだわ、そうだ、
そう
そう、
僕の憧れの
マカレンジャーの人が自分の変身をやってくれるんだ、
はい、
新堀さんすごいですよね、子供の頃憧れて、うん、いてお仕事について、そして新堀さんがやっていただけるっていう、
そうですね、これはすごい、夜最初に挨拶しに行かなきゃいけない、
はいはいはいはい、
でロケバス乗って、はい、現地に着いて、新堀さんってどなたですかって、あの人だよって、
はい、一番近くに寄りたくない人だよね、見た目ね、怖いね、
ガンガンのところでこうガニ股でこうこう、
あ、冬場だからね、あのいわゆる灯油管をね、あの上くり抜いて中に巻きくべてね、まあ専門用語でガンガンって言いますけどね、あの焚き火のね、はいはいはい、灯油管の焚き火のところにもう、ま、ガニ股でガニ股で、
新堀さんのレッドターボの炎力あります佐藤健太です、よろしくお願いしますって、
はい、
お頑張れみたいな。
今
見てる。
今降りてきた降りてきた。
はい。
いいね。
はい。
そう、はい、あの喋るとね。
見た目ほど怖くない。
怖くない。
はい、
ね、もう
喋ると
ね、ビバ茨城弁っていうね。
そうですね。もうで僕がそのもう1話の時から、もう1で稽古やってるから来いって言われて。
そっかそっか。
もうそれから行くようになりました、
桜台の体育館に行きましたか、
はい、あとなんか、あの吉祥寺、
はいはいはい、
トランポリンの練習、
はい、たまにね
なんかあるじゃないですか、そこも行きました、
はい、あ、そっかそっか、ちゃんとじゃあね熱心にやってましたね、じゃあ、
そうですね、だからなんかこう、なんだろう、主役なんだから、怪我されたら困るから、ちゃんとやれと、
そうだよね、
みんな迷惑かけちゃうから、
はいはい、そうだわ、
っていう声をかけていただいたんでもありがたいじゃないですか、
また煮干しも面倒見いいしね、
そうですね、ただもう盾なんかやってたことなかったから、その夜
その
中の道場に入った時に、
はいはいはい、
なんかこう踊りと一緒なんですけど、
はいはいはい、まあ、段取りとね、
段取りと
足のさばき方とかね、はいはい、
ただジャニーズ事務所の踊りとはやっぱ違ったみたいですよ、
まあね、180度違います
ね、
よくね、そういうジャックの人なんかでもそうですけど、新春隠し芸大会のね、当時あったりすると、そこで結局隠し芸で盾をジャニーズの子たちがやるなんて言うとね、そうすると結構ジャックの人たちが、
はいはいはい、
あの教えに行ったり、研究会の人たちが教えに行ったりなんて、ね、よくやってましたけど、そっかそっか。 でじゃあ体も鍛えて、でお芝居も、ね、勉強しながら、まあでも主役だから一生懸命ねやりながら、そうです
ね、だから最初大変でしたね、やっぱりあの日曜日はイベントに呼ばれるんですよね、
だ
いたい地方とか
営業ってやつですよね、
営業とかの、それでいわゆる撮影終わって夜レコーディングだったりするんですよ。
おお、はいはいはいはい。
それであのまああの主題歌も何回も撮り直してるんですよね。やっぱ全然あの今の楽曲とは違うメロディーだったりしてて、で歌詞も違かったりしてるんで、でもう終わって収録して帰って朝もうちょっと寝て撮影所車で行ってみたいな感じの生活だったんで、55キロぐらいに。体重減りましたね。だいたい58、9ぐらいあったんですけど、4キロぐらい減っちゃって、
減っちゃったよ。
そしたらスッキープロデューサーが、ちょっと痩せすぎだから良くないからちゃんと食べなさいって言われて、
そうだね、やっぱり、やっぱ健康な感じのねイメージがね、
ゲ
ストとして組まれてきてる
からね、なっちゃいけないですから。ただね、なんかターボレンジャーのこう主題歌のデモテープとか、いわゆるその挿入歌のデモテープとかもらった時って、毎回なんかすごい、うわーって思いますよね。なんかワクワクするみたいな。
これを歌うんだ。
歌うんだってね。それがまたかかった日にはまたね、うわ、ここで来るのかみたいな。
そうですよね。例えばその、さっきの営業じゃないですけど、当然だから健太君の場合だったら主題歌も歌ってるわけだから、ただ来て皆さんこんにちはだけじゃなくて歌も披露したりとかっていうね、
そうなんですよ、
ことですよね、
はい、だからもう主題歌も歌ってるんで、やっぱ他の今までの、まあ、僕なんかのまでのレッドの方と比べたら呼ばれる確率がすごい高
かった。そっかそっかね、はい、だちょうどだから同じ頃に僕はだから朝倉君と、ね、ピンクちゃんと、春菜ちゃんと、ね、で一緒にやっぱショーを回ったり、
ね、
やっぱみんなそういうのがね、こうやっぱやってたんですね、あの時代じゃ多くね、
やってましたね。
でね、その後ね、直接一緒に仕事をね、したっていうとね、新宿の NS ビルなんですよ。
ですよね、
伝説の
ね。
もうね、今やヒーローファンの
ね。あれすごかったですよね。うちにね、そう、あの当時のビデオはあるんですけど、見ててやっぱ本当にすごいなと思いますもん。もう
ね、
もう
面白かったですね。またメンツがね、まああれですけど、
もう本物ですからね。
テレビの人たちそのまんま来てるから。ちょうどゴールデンウィークで撮影がね、あの休みだからということで、でまあ新堀さんが代表でじゃ あのショーやるからってことで、新堀さんがやるんだったらみんな協力しましょうということで、撮影隊でね、撮影やってる、まあ、ジャックメンメンもね、含めてみんなでやりましょうみたいなね。でね、僕たまたまね、初めてね、あの NS を僕その時違うチームの手伝いで、その時ね、長野に行かなきゃいけなくて、長野でねターボレンジャーショーだった。
ほう、
ね、で
長野も僕行きましたね、
で長野でターボレンジャーショーだったんだけど、たまたま1日移動日っていうことで、あの空いてたのね。でその日ちょうど NS ビルでショーをやってたんですよ。これがね、仮面ライダーブラック RX のショーで、で前田宏くんが RX やってて、でねワールボスがね金田紀明くんで、まあ地盤の
地盤ですね、
ね独裁のってことだよね。だからジャンパーじゃ、ジャスピオンか、ね、ジャスピオンとか超人気メタルダーとか、あれのね、まあ、中身をやっておりましたけども、で金田くんがね同期なんで、でお金田くんなんだワールボスやんのか、いやちょっとあれだよね、緊張しちゃうよ、ちょっとおのちゃんちょっとセリフとか教えてよみたいな感じでやってて、でまあ、はあの移動日だから、ね、移動日だから、で思えばね、その時にショーの前にね歌のコーナーみたいなのがあった
ははは。
でね、歌のお兄さんお姉さんたちがね来てね、それこそその時代の歌とかを、なんかヒーローのね歌とかを歌ってたんですよ、それがね一郎さんちの仲間たちっていうグループだった。
水木さん
です。そうです。っていうかまさに今のザ・カインズとアップルパイのみんながユニットで、せーのでみんなで、あのいわゆる水木さんの教え子たちが、あのそういうユニット組んでたら、まだザ・カインズとかアップルパイっていう名前じゃなくて、だ男女混合で、でみんなで、でだから春日さんがウィンスペクターとか歌ったりしてたの。でちょうど僕はそれをこう見行ってて、まあ、移動日だから見てよと思って、したら一番後ろ、2階の一番後ろで見てたらね、なんかすごくこう派手なチェックの ブレザーというか、ね、あの背広を着た人が、うん、なんかこう物陰に隠れながらステージの様子を伺ってんで水木さんまだ兄貴じゃなかったから水木一郎さんあの弟子が心配で様子見に来たっていい人だなと思って、
あでも、うん、水木さんってすごい気にかけてましたよね、うん、いつもね、うん、アップルパイさんとかね、
そうそう、いや、いや、ああ大野ちゃんか、いや今日ようちの弟子たちがちょっと歌ってるっていうからさちょっとお忍びで来たんだよ、いやお忍びにしちゃとっても目立つまあお召し物だなと思いながらも、
なるほどね、
まあでも本当そういう感じで、やっぱり弟子のね、うん、あれを見に来た。だ僕が初めて、歌のライブってのやらせてもらったことがあってずいぶん前にね、うん、だそれもちゃんと兄貴見に来てくれてね、だから本当そういうとこ優しくてまめな人なんだけど、うん、でまあその時に普通に僕はショーを見れた、うん、だ司会のお姉さんみたいなのが出てきたんだけど、よっぽど人がねゴールデンでいなかったのかね、うん、思いっきり素人さんだったのよ、うん、もう出てくるなり皆さんこんにちは。で、すぐ横向いて、この後なんて言うんですかって言うのが聞こえてきたのね。で、えとか思って。で、ちょっと、せっかく本物たちが来ていい賞やってんのに、うん、MC これじゃお前台無しだべと思って。で、終わった後に、おい、カネゴン、この後よ、まだ午後の分もあるんだろうって。で、俺今日ね、移動日で夜に、長野に行けばいいから、俺ちょっと手伝おうかっつって、うん、そしたら金子が「あっ小野君いい？じゃあちょっと丹生さんに相談しよう」っつって「で丹生さん小野君が今日MC 手伝ってくれる」っつって「あそうか悪いな頼むな小野な悪いな」っつってそれでやった時にでまあショー自体はもう RX のねメインでバーってやるんだけど、うんうんうん、途中でやっぱピンチになるのよね、うん、RX 単体だから。うんその時にレッドターボ様が助けに来られたんですよ。
マジですか？
あなたが。
僕が。
あなたが。
あなたですよ。
僕が。この力様が。
覚えてないんですけど。
この力様が。それで、途中でちゃんとレッドターボを変身して、でレッドターボがちゃんと出てきて立ち回りして。RX を助けるっていうねショーが俺が初めて NS ビルで見たショーなんですよ。でそれきっかけ僕が MC をやってそしたら次の年から大野頼むよって花から今度はねやってくれってことで丹生さんが頼まれてそっからずっと NS ビルをやるようになったの。で健太君も毎年だから遊びに来てくれたりしたから、ね、せっかくだからフィナーレはちょっと歌歌ってよみたいなことで歌ってもらったりしてね、うんうん、で結構だオーレンジャーとかカーレンジャーぐらいまではずっと、
うん、カーレンジャーも歌った記憶あります
ね、うん、でみんな役者さんも来て、うん、だ今だったら俺 G ロストでね11月ぐらいから、うん、素顔の戦士とか言ってね実際立ち回りとか言って、うん、当時って出てきてもそんなに後楽園遊園地野外劇場であんまり出るってことなかったん
ですよ。
初日だけ
初日だけね、
うんうんうん、とりあえず衣装だけ着ていくみたいなあれはあったけど、はい、だから実際に客前で立ち回りとかなんかしてたのって多分 NS ビルが最初ですよ。そういう意味ではあの時代の。
あそうですね、
うん、で今度はじゃあまた、朝倉君も来たりとかね、うん、してでちょっとターボレンジャーからでちょっと日が空いててファイブマンになって、うん、でジェットマンも5人全部来たなあれ変身前。
あそうですか。
うん、でなんかで10レンジャーの時がちょっとこうなんか別のやつを着たのか なんかアニメのショーかなんかだったのかな。ちょっとその年だけアクションなかったんだけど、大レンジャー、核レンジャー、オーレンジャー、カーレンジャーぐらいはずっと毎年、うん、で、まあ、5人揃わなくてもね何人か来たりとかね、うん、だから大レンジャーなんかも、和田圭一君のレッドね、竜レンジャーと、天魔レンジャーの羽村の A ちゃんと、それからキリンレンジャーのね土屋圭ちゃんとかが来てやったりとかね、うん、結構だからやっぱり役者さんが来て、変身前もテレビでやってる人がやってるみたいなね、あんまり子供たちの前だからズバリそのものは、ね、言えないけど、でもそろそろ大きい子たちはね、まあ、今みたいに中の人キャーっていう、今ほどすごくなかったけど、でもやっぱり うわ本物っていう感覚ってすごく皆さん持ってたから、だから新宿 NS ビルに1日2000人ぐら
い
来てた、ゴールデンウィーク、ね、オフィスビルのゴールデンウィークですから、ね、あの閑散としてる中 NS ビルだけは1日2000人来て、
あそう
すごかったですよね、盛り上がってね、
うわーっともう回転扉の上もあったし、そうそうそうそう、
2階から何かもうずっとみんな見ててね、でその時にだから一緒にステージで健太君とは一緒にやらせてもらったりね、である年はねたまたま健ちゃん遊び来てて、でしたらやっぱりなんだ健太お前来てんなら出ろよってまたね、あのお師匠さんが赤い人がで、いやでも僕普段着だからちょっとまさか出るつもりなかったんでって、だませっかく来たんだろお前な健太なみたいな、じゃあなんか どうしよう らしい格好しなきゃって言って、った時にスタッフの女性がね赤いジャンパーをね着てたのよ、でそれ貸してっつって、で健太これ着れるかっつって着せたら、はい、あ大丈夫だ大丈夫、ちょっとふくよかな女性だったから、はいはい、男性でも着れるサイズの赤いジャンパーだったから、はい、これ借りるよっつってね、
そのね、V ありますよ、うちに、
あるだろ
あります、あります、
ね、割と NS の後期の
方でね、ね、A ちゃんと、
はいはいはい、ね、
そうレッドカーブ炎力も助けに来ちゃったよ
とか言ってるそうそうそう、で一緒に終わった後ねみんなでワイワイしながらね、あそのあれだ大レンジャー3人来た時に、そのレッドターボ友情出演で、
そうですよね、
そうそう、っていうか炎力が友情出演で、
そうですよ、登場がだって、そう和田君と羽村君と、
そうそうそう、
俺で出てきた、
そうそう、
それでケイちゃんが下にいたのかな、
そうだそうだそうだ、そうだ、で終わった後みんなでね大レンジャーのポーズをね撮って、で獅子レンジャーの代わりにね健太君がね獅子のポーズを最初撮って1枚撮ったの、で2枚目は今度僕が獅子のポーズを撮って写真撮ってもらって、でなぜそれやったかってその時に、後にエヴァンゲリオンで大ブレイクする声優の宮村優子ちゃんがね、見に来てたの、でやっぱり特撮大好きだから彼女は、でだからあミヤム好きだったらあの大レンジャーのショーで役者さん来るよみたいな、あ見に行きたいですってであの特撮好きな友達連れていいですかつって、おいおいおいでよって一緒に来た特撮好きの友達があの後のシンゴジラの監督の庵野秀明さんだったっていう、俺たちのあのショーを庵野監督見てんだよ、
本当ですか、
そうそうそう、
すごい、
でせっかくだからミヤムちょっとホーレンジャーのポーズ教えてやるからつってさ、そこでホーレンジャーのポーズ取らして、あとはだからバーッとみんな本物が大レンジャーのポーズ取って、で獅子のところを健太君と俺で交互に撮ったみたいなその写真はうちにあります
今度じゃあ見せていただければ
あれ多分ね B クラブかなんかに載っけたんで当時僕連載持ってたから、
あそうですか、
であれ渡せなかったっけ、俺 B クラブ、
ね、もらってないっすね、
人数、あじゃあ今度あげる、
ありがとうございます、
あの時ねあの5冊分ぐらいもらってるはずだから、
あマジですか、
あじゃ あよかった思い出した、
B クラブってありましたね、
ね、
あ今もあるんですか、
ね、いや B クラブ終わっちゃったね、あまあでもあの代わりにそういう模型雑誌とかね、あとでまあいろいろな特撮は、まあ宇宙船っていうね老舗の雑誌もありますけども、はいはいはい、あ今いっぱい結構特撮もねこれだけまたどんどん雑誌も増えたし、今こんだけねやっぱりこう一般の人たちも、まあ、シン・ゴジラとかねそういうこうだったし、であと今東映のヒーロー映画なんて言ったらね、年間何本公開されてるのっていう、いい時代になりましたよ、
そうです ね、
これから夏休みは、まあ、もちろんキューレンジャーもあるし、ね、あのエグゼイドもあるし、
劇場版がない時代もあったんですよね、
あのテレビあの特撮ヒーロー時代が本当にその戦隊の直前って、あのスパイダーマンだけって年があったのね、
あ、
ね、でまあ今はもうね大体ライダーと戦隊とみたいなさ、まあ、あとまあウルトラマンがあったりとかね、
はいはい、
だからまあ東映系ではまあ戦隊とライダーの日本柱で、まあ、ここ数十年っていう形になってるんですけど、
東映漫画祭り、ターボレンジャーと悪魔くんと、
アニメのね、
確かセーラームーンかな、確かセーラームーンじゃないか、それは10レンジャーか、
ああそうかそうか、あの10レンジャー、あさらにそっか、
そうなんですよね、
ターボレンジャーを1年やって、その後この10レンジャーでまた主題歌を歌うってね、
うん、そうなんですよね、
これは珍しかったね、
これはね、これはもう指名できたんですよ、
そうなんだ、はいはいはい、
メルパルクホールであの、
はい、
アニメ大行進、
おお、それこそさっきのね、さっきの火曜大行進だけど、こっちはアニメ大行進、は
い、1999年の9月にあったんですけど、
はいはいはいはい、
それを に出て、
うん、
で終わった後、はい、そのよりあのジュニアさんって木村ジュニアさん、はい、有名な
ディレクターさんですね、はい、あのコロンビアのね、はい、当時、うん、
が来て、
うん、
あの佐渡川の次ジューレンジャーの主題歌君で行くからって言われたんですよ。
おお、ディレクターさんからね、
はい、だから それで、はい、あの事務所に後で連絡するからって言って、で探してた時に、
はい、
オーディションでも見つからなくてジューレンジャーの主題歌を歌う人が、はいはい、その僕のその歌声が合ってるって、う
ん、ああはいはいはい、
ピンときたから、
もう尻尾ピキピキしたんだね、
尻尾ピキピキしちゃいました。
ああそうで、ちょうどその時ですよ、東映ビデオのね、玄関でね、うん、玄関で今なまっちゃったけど、東映ビデオの、まあ、玄関先でっていうと、東映ビデオの玄関先でね、健太君とね、うん、ばったり会ったんですよ、
うん、
僕ちょうどその頃よく東映ビデオでやっぱ仕事してたんでね、そしたら、あ、ショッカーさんとか、お、ケッターなんて話したら、うん、あの今度僕新番組のジューレンジャーの主題歌を歌うことになりましてとか言ったら、はい、あ、そうか、よかったなって言いつつも、え、ちょっと異例じゃないですか。
そうなんですよね。
で、ちょっと、え、あ、いや、もちろんよかったんだけど、あ、そうなの、え、あ、すごい、え、よかったね、おお、うん、そうかよ、ケンタやったなぁ、なんつって、言った覚えがありますよ。ね、うん、ね、普通ほら、役者さんだと主役1年やって、で、なかなか次っていうのがね、あれだけども、うん、こういう形でっていうのもまあね、うん、他に類を見ないですよね。
今
の
とこないですよね。うん、
ないないない、この41作品の、
うん。本当ですね、だから僕、あのもうね、ずっと後輩が、出ないなって思って、主役で主題歌でこんな美味しいのないじゃないですか。
ね、いやいやいや、そうだよね。
ね、それで、特急車の時に、
はいはいはい、
あの、うん、テニスの王子の、
あ、そうか、そう、はいはいはい、彼がね。
あの子が主題歌ってなった時に、あ、とうとう、この子か。うん、俺の後はみたいな。やっと主役で主題歌が来たか、このイケメンがって思ったら、もっとイケメンがやってきた。
あ、違ったんだね。
はい、うん、子孫君ですね。
まあ、はい、テニプリつながりみたいな感じではね、
うん、
ねありましたけども。
はい、
おお、そっかそっかね。だからこうやってるとやっぱその41年っていうか41作ですから、まあ実質はもうちょっと長いんですけども、その歴史の中に本当にこういろいろあるんだけど、まさにその中で主役が歌うっていう、その志麻さんからのね、ケンちゃんになってってい
う ね去年の戦隊魂では本当にあのなんかもうショッカーさんのね MC 素晴らしかったです
よ。あ、いやいやいや、
僕の登場の仕方もなんかもうすごいちょっと、うん、
いや
鳥肌の立つようなこうい
やいや、あれもね降りてきたんだよ、
はい、
戦隊の神様がね、はい、うん、そうなったんだと思う、はい、きっと別にああ言ってやろうこう言ってやろうなんてあんまり考えてもね、うん、できるもんでもないし、うん、やっぱその時のあの時の空気か、あの、
う
ん、ゼップ東京のあの空気、
もう島さんもう泣きそうになっ
ちゃうんですよ。いやいや、俺もう一番すぐ横にいたからあの泣いてましたで結局僕ももらい泣きしてましたね、自転車は、
ね、
いや、やばい、ちょっと喋れないかも、どうしよう、ちょっと詰まりそうみたいな感じはありましたけど、いやでも本当感動的なね、去年は、
ね、そういう番組もね、地鳴りがしてましたもんね、
うん、ね、うん、
島さんそれで僕その次の出番だったじゃないですか、
うんうん、
まあ、いつも影山さんの後に出ることが多くて、
あ、そうですね、
すごいプレッシャーを感じるんですけど、はいはい、まあ、あれはあれで、
うん、
もういわゆる志麻さんが出てきたことで、
ね、
いわゆる売る楽屋からみんなの歌手の方も袖にいたので
、
僕はずっとあれ十何分あったじゃないですか、もう喉がどんどんカラカラになってきちゃって、
は
いはい、何度も水に飲みに行って
そっかそっか、今エンディングの方歌ったからそろそろだろ、そろそろだろ、そろそろだろ、はいはいはい、でもね、あそこからのこう流れでやっぱつながるって、なんかね、あの長いことかけてたトンネル掘りの人が今この瞬間最後の葉っぱでドカーンつながったみたいなね、
ですよね、僕もね、うん、本当になんか共演したかった方だったんで、
うん、ね、でまたすごいさばけてて素敵な人でね、
そうですね、もう楽屋一緒で、う
ん、はいはいはい、
超嬉しかった
ですもん、いいよね、
話来たんだ、
うん、で実は今日客席に新堀さん来てますけどみたいな、
ね、あ、そうですよね、
であれはもう本当志麻さんには一切言わないで、
あれもすごい
サプライズを仕掛けてたので、
行ってくださいよって、うん、それがサプライズです
そうそうよく覚えてるね、よく覚えてるね、はい、おー、だから新堀さん、あのちょっといいっすかって、あ、俺ギリギリに行くからよ、じゃあそのままあの楽屋じゃなくてあの客席の方にいらしていただけますか、うん、ったら、お、あったあったっつってしたらもうドーンといい感じでね、ね、あ、 っぱりこうだ戦隊好きでいてくれてる皆さんにはね、うん、またいいプレゼントになったんじゃないかと思いますけど、
うん、だから、ね、島さんもね、うん、今後ね出てきて、まあ、仕事がね、うん、空いてればですけど、うん、出てきてくださるんだろうなと思ってすごい感動されてたんで、
ね、うんですね、うん、また今年もねまた秋にちょっといい形になれば、
ね、
また
大阪、ね、うん、一緒に行きたいなって、
ねね、うん、そろそろ出るかな、いろいろそういうのが
ね、
うん、で多分発表が、うん、8月になると思いますけどもね、うん、ね、まあ、でも、うんうん、いい形にまた今年もね、
はい、
やっぱりこう割と年の最後のお祭りみたいなね感じになります、うん、11月ですから
ね、
主に、うん、ということでございまして、まあでもそうやって、まあ、でもスーパー戦隊で、ね、まあ、まさにターボレンジャーレッドターボで活躍して、その後もねいろいろドラマとか出られたり、あと僕 CM で、ね、さっきもいろんなね、うん、あの講話の CM なんてね、うん、おっしゃってましたけど、はいはいはいはい、僕はやっぱあの16茶
16茶です ね、
小林さとみさんとやつが、はいはいはい、あの CM 見た時は俺ケンちゃんみたいな、
ああ、ね、そうですね、うん、あれもでも16茶自体最初に16茶って、
うん、
だからこれもうすごい名前じゃないですか、
すごいインパクトあった
んだ
よね、
一発で終わっちゃう
のかな、極むのかなみたいな、
よくあれサスケとかな
んか、鉄骨飲料とかね、
そうそうそう、ああいうのって結構すぐなくなっちゃったりするじゃないですか、
すぐ騒いだけどね、
でもそれあのね王将よく覚えてるのは、うん、もう絶対名前出さないでっていうのをね、うん、王将受けましたもんだって、
あ、そうか、
書かされて、
あ、ちゃんとね、あ、
きちんと
コマーシャルだから、うん、ちゃんとそういう契約もしっかりされてね、あれは佐藤さんじゃなかったよね、
あれは伊藤さんや、
伊藤さんなんだね、
伊藤園にかけてるんだと思うんですけど、
あ、そっかそっか、ね、だそうだ、佐藤さんこれねとかいう小林さんが言った時にね、佐藤さんが、いや伊藤、うん、あ、伊藤さんこれねっつって、はい、伊藤さんっていうのを見ながら、いや佐藤さんだからって突っ込んでた覚えがある当時、まあでもそうやっていろんなね、まあだから俳優さんとしてもね、うん、やっぱりまあここからはずっといろいろやってらっしゃるわけですけれども、うん、ね、昼のドラマかなんかでも見たな、森口博子ちゃんの、
はいはいはい、
まあ、お母さん役
がステップファミリーの
やつ、ね、はいはいはいはい
はいはいはいはい、
あれなんかでもね、あのちょうど、いやもうピロコちゃんがもうお母さん役やるんだなんて思って感慨深げに見てたら、いきなりあ、ケンタみたいなね、
はい、そうなんですよ ね、だからそのね台本に、
うん、
谷口先生っていう役だったんですけど、
あ、先生でしたね、
うん、イケメン谷口先生って書いてあったんです、台本に、ね、だからもう子供たちがイケメンの谷口先生、イケメンの谷口先生って言うわけですよ、
はいはいはいはい、
ちょっと
頼むから、頼むから、照れちゃうから、ね、
お食堂でもほら緑山の食堂でもイケメンの谷口子供たちだ、もう
そうだね、
ストレートだから、
ね、だけど周りの人がね食堂にいた緑山スタジオの人、イケメンの谷口ね、それほどでもみたいな、
いやいやいや、はい、でもね、それはね、うん、あの学校の先生の役だったんで、それも楽しかったですよね、
うん、ね、この間まで生徒の役だったのに、ね、先生の役ってね、
はい、
ターボレンジャーの時の役者さんたちとは今も交流はあったりするんですか？
ありますね。
お、う
ん、そうですね、沖縄に行ったガナー君はもうちょっとあの連絡取れなかったんですけど、
はいはいはい、
ただファンの子がちょっとつなげてくださって、
うんうん、ありがたいね、
ありがたいですよ、ね、うん、だからもう LINE でつながったんで、
はいはいはい、
まあもういつでも連絡取れるような状態だったんで、
おお、ね、うん、たら来年再来年あたりちょうど30周年とかね、
30周年 ね、いよいよ、ね、ただピンクちゃんだけはね、
あ、
もうやっぱりやっぱり、
あ、そうか、やっぱり芸能界をね、また例えば辞めてしまった時、うん、女性の方は難しいよね。
そうですよ、うん、でどうしてもピンクターボと連絡が取れなくて、
うんうん、
その時に三塩さんから赤祭りに出てよって、じゃあピンクターボと連絡が取れたら、
うん、
あの出ますよって言ったんですよ、
はいはい、
そしたら、
うん、
3日後ぐらいに、
うん、
あの健太さんに連絡が行きますって言って、
ほう、
はあ、
でうちのピンクから僕の携帯に電話があった、
あんなに探したのに、
あんなに探して
何
どんなに連絡をしてもつながんなかったのに、さすが読売新聞、
読売新聞は、
はい、
すごいな、
特撮投稿、
どんな情報網を使って読売、ここは日本特撮党がやっぱり、
はい、
すごいな、
すごい、
政権取ってほしいな特撮党に、
ね、ですよね、だから、
はい、
それから、
うん、
まあ、メールアドレスだけは教えてくれたんで、
なるほどね、
でも電話はできないですよね、
ああ、はい、
でもね、メールではやり取りできるようになったんで、
うん、
でも、うん、ダメだって言われて、
ああ、なるほどね、
かな。
そっかそっか。
まあね、タオバレンジャーの後、彼女もね、いろんな仕事をほら、あの石原軍団の人たちと、代表取締役デカでしたっけ、レギュラーやったりして。
あったあった、ね、あったあった、うん、そうだそうだそうだ、はい、やっぱ皆さんいろいろね、
そのもういろいろ
こう一つ同じ、まあ、釜の飯を食いね、同じ番組でね、うんうん、だけどやっぱり1年、まあ、経てば卒業しなきゃいけないっていうね、うん、ところで、まあ、それぞれの人生がまああるからね、
うん、ただでもほら、なんか無理にね、
そうそう、
出てもらうつもりはないし、
うん、やっぱり気持ちよくね、
う
ん、
そうですね、うん、だから、太宰博士と、
はいはいはい、
山口先生は、高見京子さんは、
高見京子さんは、
まあ、三代さんが連絡つけてくれると思うんで、
はいはいはい、
あとシーロンちゃんと、あと長れボーマ2人と、
シーロンちゃんは大きくなったろうね、
シーロンちゃんはちょっと後で写真見せますけど、すごいんですよ、
あらららら、
かみってますよ、
あらら、
子供3人女の子いるんですけど、
あららら、
もう妖精みたいな、
もうシーロンがシーロン産んじゃったんだね、
シーロンがシーロン産んじゃった、
あらららら、ねえ、そうか、
もうなんかもう、もうなんか、なんだろう、絵はがきじゃないけど、なんかこう一つの作品みたいな写真が送られてきて、
家族写真とか
なんかする
とね、まあ、それぞれあるね、
嬉しいですよね、でもね、
僕ね、そう、ふっと今太宰博士で思い出したんだけど、香港に行った時にですね、
G メンですか、
あ、いや、うん、ま、いや G メンじゃなくてね、うん、実は香港でターボレンジャーやってた時があって、
う
ん、見に行った、ちょ見に行ったんだけど、ちょうど、ま、あのちょうど石森プロにいた時だったん で、うん、でバンダイの人たちと、ま、そうい う、 こう研修があるんですよ、
うん、
でこの年はアメリカに行きましょう、でアメリカ行ってユニバーサルスタジオとかの撮影場をちょっと、ま、視察ですよね、
うん、
で僕の時は香港 で、 であのジャッキー・チェン の、 あのゴールデンハーベスト社とか、
う
ん、あとショーブラザーズ映画の撮影場に、うん、あの視察に行って、でこれはジャッキー・チェンが普段使っているあのコンテナ車で、ここでもう撮ったやつをすぐフィルムを編集するんですよみたいな、で、あ、三菱ふそうなんだななんか思いながら、コンテナがね、でそういうのを見たりなんかして行った時に、たまたまホテルでターボレンジャーやってて、で広東語で、あの
機
械版が、
フランスではフランス語喋ってましたけど、
当たり前だわ、はい、広東語でね、太宰博士が、はい、岡本藤田さんが喋ってるシーンが全部、まあ、当然広東語なんだけど、ああ、だんだんさ、岡本藤田さんが、うん、あのジャッキーチェンに見えてきてあれみたいな、あ、ジャッキーチェン出てる、あ、そうだよ、 G メンの岡本藤田さんだよなっていうね、あれだったけど、そう、今ちょっとターボレンジャーあるあるじゃないけど、ーターボレンジャーの思い出としてちょっと、
香港初めて聞きましたね、香
港でね、見た、
韓国とインドネシアと、
うん、
フィリピン、
あと
フランス、
はいはいはい、うん、やっぱでも、うん、訳されて世界でやられてるね、うん、だったらじゃあもう世界行ってもね、やっぱり、あ、おう、ほな、おれき、
そうですよね、みんな分かってもらえる、
ね、うん、あ、というところで、なんか今度海外の方にも
行
かれるという
そうですね、
お話でございますけど、
去年、
うん、
あのレッドマスクの解散、
あ、海津亮介さん、
はい、
はい、この番組に、ね、来ていただきました、
うん、誘ってもらって、
はい、
どちら、解散の奥様がフィリピンの方、
うん、あ、そうですね、はいはい、まあ、
フィリピンで、あの戦隊やってると、
お
で、やってるのが、うん、バイオマン、
バイオマン、
マスクマン、
うんうん、
ファイブマン、
うん、
ターボレンジャー、ジェットマンの順番です。なぜか、
いい並びだな、
入れ替わってるんですよ、
ね、うん。ちょっと順番
でね、ファイブとターボが、
テレコになってますね、
はい、
うん、あの。同級生を逆の立場にしようという。
そういうことなんですよ。
いやいやいや、
そういう
こと
なんですよ。
はいはい、
まあでもそれで、
うん、
フィリピンでは5作品しかやってないから、
あ、そうなんだ。
来てほしい。
でもちょうどその5作品、割とこう仲のいい人たちが今ね、
そうなんですよ、
割とこうニヤニヤブラザーズな感じの人たちと。
で、去年行って、
うん、
あのフィリピンから、まあ、パンパンガっていうところだったんですけど、
ほうほう、
もうすごいね、楽しかったですね、
お、
どこ行ってもやっぱターボレンジャーなんですよね、
ああそうだね、
まず空港に着いて、
うん、
トイレ行ったら、
うん、
あの海津さんが、
はい、
あ、マスクマンみたいな
言われる、
早速声かけられてて、
すごい、
もうやっぱすごい、それだけ有名なん
だよね、
みんな見てるんですね、
う
ん、影響が、
じゃあイベントとかもたくさんの方、
そうですね、
ファンの方がね、
そうですね、チャリティーイベントとして行かせてもらってて、
はい、
その、
うんうん、
その収益はそのいわゆるこう、うん、 貧困層が激しいので、ね、まあ、困ってる方に、ね、まあ、あの寄付していこうっていう、その素晴らしいヒーローとして。
いいじゃない、ドゥテルテ大統領聞いてる？あ、聞いてない、聞いてないか、ドゥテルテさん。ドゥテルテさん、ね、過激なあれもいいけどもみたいな、
うん、でもうやっぱみんなと一緒にいればやっぱうちは戦隊の人たちだから、
うん、
あ、
そうだね、
やっぱ気づくわけです、
はいはい、
で一番驚いたのは僕帰り、ちょっと一人で、
はい、
あの先に帰らせてもらってい う風な、
うん、
あの仕事の関係
で、あ、そっかそっか、う
ん、
はい、
あ、ことで、で、うん、空港で一人で行ったんですよ、
はいはいはい、
したらなんか奥の方でなんか職員の人がずっともう、
あ、空港職員が、
空港職員
が
見てるわけですよ、
はい、
ずっと見てる
わけですよ、見てる
から、それで飛行機がその時たまたま1時間半ぐらい遅れてて、
あ、
まあ、ちょっと暇を持て余してて、
そうだね、
したら空港職員の人が来て、
うん、
でこうターボレンジャーみたいな感じで、
お
イエス、アイアムレッドターボみたいな。
間違いないね。アイアムレッドターボって言えるのはもう佐藤健太と新堀和夫しかいないからね。
そしたらうわーって握手して、でその人も大喜びで写メ撮って帰ってった。そしたら今度その人連れてまた10人ぐらいこう、空港職員が来て、
いたぜあそこにってなったんですね。
そこで、
またカモメの襲来みたいになって
る。また、まあ、握手と写真を撮るわけです。
はいはい。
他の待ってる海外の外国の人が、こいつ何なんだ
って、うんうん、誰なんだ、
何なんだっていう話
だよね、
はい、
何者だ、
だからもうそれだけすごいんだ、またまたその人たちが帰るじゃないですか、
うんうん、
そしたら今度空港のスリアンデスさんみたいな女性の軍団がまたやってきて、でまたそこでも握手会と写真
を、あらららららモテモテ、
そう、
あら、
もうびっくりしちゃう、だからそれで一番感じましたね、やっぱみんなといる時はもう、ああ倒れちゃったね、まあ、マスクマンだ、バイマンだ、バイマンだって分かる、
はいはいはい、はい、いやでもすごいね、一人でいるところでもね、そうやって、
そうですね、分かる、
タボレンチャーっつってね、うん、だから海外の方ってほらストレートとか日本の人だと割とこう、
あれ、まあ、
でも
あ
ちょっといいかみたいなところあるけど、向こうの方はやっぱストレートでね、
そうですね、それであの、うん、結構イベントやって、あのオークションとかもやったんですけど、僕と傭兵のサインが、
うん、
7万ぐらい、
あ、そうはじゃいいチャリティーね、
いわゆるそのいわゆるあの、うん、お金持ちの人を集めて、
あ、ほら、はいはい、
チャリティーして、
あ、そっかそっか、
それで
富裕層の
金を富裕層の方から、
ね、
こう貧困層の方にこう、
ね、
っていうのから、うん、そのみんなお金持ってるし、
うん、
あのいわゆるもうスマホとか、
うんうんうん、
タブレットもいっぱい持ってるんです、
うん、普通に持って
る
んだよね、
だから僕が歌に出てくると、
はい、
みんなもうここで
もうシャメシャメ状態でパシャパシャパシャパシャ、
すげえなみたいな、
うん、
うん、
は
でも、
うん、
こう僕そのシーンをあの後ろから自分のカメラで撮ってたんですよ、
はいはいはいはい、
だみんなこれでジーグザグって歌ってるんですよ、
シャメシャメ撮りながらジーグザグって
そうそうそう、
へえ、
これはね嬉しかったですね、
おお、そんなに、ね、日本語喋れないだろうけどちゃんと歌は日本語で覚えてね、
そ
うケンちゃんと一緒に歌ってくれるわけだ、
うん、そうですね、
あら、
それでまた、今年も行かせてもらうことになって、うん、それで、はい、今年はもうその行ってる、うん、去年行った、
ね、はいはいはい、
あの4人プラス、
うん、
ジェットマンの若松さんと、
おブラックコンドル、
はい、大レンジャーの羽村君も、
おっ、A ちゃんも行くんだ、
みんな番組に来ていただいて、
うん、ね、いいね、そう、このメンバーで行くわけだ、
そうです、だから今度は、はい、そのいわゆる今年ちょっと前に、
うん、
堀江さんが、
はい、堀江美津子さんがね、
行ってすごい感動されて帰って
きた、はい、はいはいはい、
すごいフィリピンでも大きいホールでやれてて、
はいはい、
でそのホールを取れたから今度そのホールでやろうっていうことで、
おお、はいはい、7月ですね、まさにじゃあ今月
7月の末の予定だったんですけど、
うん、
そのいわゆるホールの関係で8月の中旬になったんですよ、
あ、はいはい、あ、そうですか、はいはい、はい、これあのね、見に行きたいって日本からツアーとかしない、うん、ツアーとか
ね、でもね、
とかそういうなんちゃらツーリスト
とか向こうの人でいっぱいになっちゃうと思うんで、うん、
そっか、現地のファンの方
たち、ね、はい、それでもういわゆる入るってなったらもう何万人も入っちゃうんで、
うん、
そしたらもうセキュリティができないんで、
うん、
いわゆる何百人までって決めて、
うん、
そのいわゆるディナーを撮ったりとか、
うん、
そのいわゆるオークションしたりとか、
あ、そうか、
写真、だから写真とサインがね、一番ね、
長いからね、かかるし時間もね、
写真とサインが一番欲しがるんですよ、
あ、欲しいんだね、
特に写真の書いてるところをバシバシ撮るんですよ、
お、
書いてるところを撮って、でその人とこう撮るっていう、
うん、間違いないよね、
間違いないよ、
ファンとしては
そう、
一番欲しいものだよね、
そうです、
まず会って話がしたい、まあ、握手がしたい、
そうです、
できれば、写真も撮りたい、
そうです、
でもサインも欲しい、
そう
です、でもこれ全部やれたら神対応ですよね、
そうですね、
まさに、
はい、
それをやってあげるんですね、
はい、
喜ぶわそりゃ、ね、ずっとまさか、ね、テレビの向こうの人なわけで、しかも海外の人だから、うん、会えないだろうと思った人が目の前に来て、ね、世界中にって歌ってくれるわけだから、
そうなんですよ、
あんで握手してくれて、
もうすごい嬉しくて感動しました、
ね、向こうも嬉しいけど、はい、行く方も嬉しいよ、そこまで喜んでもらったらね、8月の中旬ぐらいにじゃあ行くってことですね。
そうですね。
ね、うん、はい。どうなんですか、日本からでも、ね、そういうのを見越して行く人なんかもいるんじゃないですかね。
ね、
結構ね。
ね、
うん、
来てくれたら嬉しいですけどね。ね、ただ入れるかどうかは保証できないっていう。
そうかそうか。はい、そうか、向こうがどういう風なってのわからないからね。
チケットの取り方とか。
いきなり行っちゃってもね。
もう広場でやるわけじゃなくて、ホールでやるわけで。
そうかそうか、ちゃんとね。
チケットを買わないと入れなかったりするんで。入場
料を取ってね、向こうのね、チャリティーのためにね。はい、うん、へー、ああ、でも面白いね、そういうのもね。
いや、本当ね、感動。しました。
うん、
一度は行ってみたいなって思って、
はいはい、
うん、ピエールがなんか
フランス人のね、
うんうん、だけどなんか、うん、そういう当番から外れちゃったみたいで、
あ、そうか、海外ね、やっぱりそのエージェントというか、ブッキングするお仕事とか思うんですけど、あ、なるほどね、でもこれからちょっとフィリピンでね、じゃあぜひスーパー戦隊大集合で、
あ、ね、あのフィリピンで、うん、赤祭りやりたいなみたいな感じ、
うん、ああ、はい、いいじゃないですか、
すごい、
はい、面白いね、
はい、ね、
そうか、じゃあみんなタガログ語を覚えていかなきゃいけないよね、
そうですね、
大変だ
いやでもね、日本語でも通じる感じですけどね、なんかほらみんなにやっぱ日本語
好きな人ってみんなね、うん、あのよく今それジャパニメーションのあれでね、
日本語喋って
る人も、ね、日本語アニメ見て、うん、あの日本語勉強してますなんてね、言うは何しに日本へなんて言うと、
はい、
みんな流暢に日本語喋るんだよね。
そうなんですよね。
なんだって言うと、だいたいそういう、こう、アニメとか、
ね、そう、なんか 歌からね、
ドラマとか歌とかで
覚える
から
ね。
ね、だから片言じゃないですね、みんなね。
だ、喋れるのと思っかなと思って、バーッと喋ると、ほぼわかんないみたいな。
わかんない。でも、歌はバッチリみたいな、ね。
歌はバッチリですよ。
お、
は
い、すごいね、やっぱり歌っていうのは世界共通なんでしょうね。
そうですね、そこで繋がる感がありますよね。
同時にやっぱこのスーパー戦隊というかこのスーパーヒーローがね、
うん、
やっぱ世界に通じるね、やっぱりそういう文化なんだってことをね、
うん、
一番分かってないのは多分日本の政治家だと思いますね。海外は結構ね、そういうその街のというかね、割とこう市のトップの人たちがね来て挨拶に来たりとかってあるけど、まあ日本じゃあんまり聞かないですからね、
うん、
まあ最近もとかあのどっか地方の県とかに行くとその県知事とかがね、
うん、
あの挨拶に来たりとかね、まあ、僕ら東北行ったりとかすると藤岡弘さんとかでね、なんかするとそういう県知事とかあの市長とかぐらいだったらね、よくあので今やっぱり世代的に仮面ライダー好きでしたみたいな、そういう、ね、市長さんとか結構いるから、はいはいはい、うん、でそういうんでね、ちゃんとこう分かる人は分かってるけど、うん、結局それ以上のなんかこうあれだと、そういうこの番組なんてお前ら見てたろよ夢中になってと思うんだけど、ね、今一番だからそういうね、なかなか子供たちに夢を与えるとか、そういうね困ってる人に手を差し伸べるなんてのはね、うん、日本とか世界とかね関係なくね、でましてこれはこういったジャパニーズヒーローたちっていうのはね、まさにこの日本ならではのね、こんだけねヒーローが多い国ないですから、
ですよね、
うん、まあアメリカでね、そのアメコミの世界でつってもアベンジャーズつっても大体数えられるじゃないですかみたいなね、こんなにたくさんいる国はねないと思いますよ。うん、もうこれは本当にジャパニーズアベンジャーズでみんな集めてこないよって、あの、うん、名乗りしてるだけで何時間かかるんだっていうね。
そうですね、だってターンオレンジャーの時に重大戦隊集合だ
ったじゃないですか。やったやった、
あれ、うん、あれもすごかったですよね。
うん、あれそうだ、そういう意味では後のゴーカイジャーのね、
うん、
まあ単純にそれが25年経ったからもうさらにそうなったであって、あの時のね、あの35年か35年経ったからそうなったんであって、
うん、
あの時10年目ってことでね、うん、あの時はだからまだバトルフィーバーから数えて10年目っていうね、
はいはい、そうですね、あれだからオレンジャー入っちゃったんですよね。
そうそう、あの時あの後なんですよね、うん、
はい、
あの時はまだ調整機戦隊とかね、まあいろいろこう難しい、上の方でもこう、ね、設定作るのはねとっても難しいんで、いろいろクリアしなきゃいけない問題とかも
あ
って、まあ今や全部クリアしてね、やっぱり一緒にね、やっぱりこれは日本の戦隊というのは日本の、まあ、文化であるんだと、その元祖は秘密戦隊ゴレンジャーなんだって、やっぱり認識がね、ちんとこうなったんで、だから今本当にいろいろとまでやりやすくもなったし、だからまあイベントとかね、まあライブもそうですけど、組めるようにね、なって、いい時代になったんですね、だから。
そうですよね。
ね。だって健太君もだからあの時、ターボレンジャー歌って、 で、まあ、10レンジャーも歌って、うん、あれから30年近く経って、うん、今も歌ってるっていうね。
いやもうね歌ってると思ってなかったですよね、うん、ただ僕もほらあの一時出ない時期が、
うん、
5年か6年か7年ぐらい戦隊魂から離れてる時期があって、うん、まあでもねと思ってもう歌わないとやっぱもう歌わなくなっちゃうんで、
は
い、
うん、
ただやっぱその時にねやっぱたまたま羽村君のね去年話したんだけどね、はいはい、こう、はい
うん、
店で「いやそれ絶対出なきゃダメっすよ」って、うん、押してくれて出て、うん、まあ、出るまでが大変だったですよね。やっぱあの中で、うん、あの圧の中で、うん、なんかずっと歌ってなくて声作ってないのに出てって歌うっていうのはやっぱ相当大変だったですけど ね、
う
ん
う
ん、
あそうね。
でもやっぱあの時35周年だったんです
よ、はいはいはい、
35周年で、
うんうん、
なんか改めてバースデーソングさんからオファーをもらって、
う
ん、
はいはいはい、でね、どうしようかなみたいなね、ちょっとね、うん、まだね、でね、うん、その時にね、またやっぱりさっきのイベントが大きく、ね、増えてよかったなじゃないんだけど、うん、オーレンジャーの宍戸まさる君のやってたお店のね、なんか忘年会みたいなのがあって、うん、そこにケンちゃんもいて、で僕らもみんな行って、ダイナマンの萩原さや子ちゃんとか、
はいはいはいはい、
みんなワイワイ行って、なんかあの年忘れイベントみたいなのをやって、
はいはいはいはい、
その時にあの健太くんが来年のスーパー戦隊にちょっと今呼ばれてるみたいなね、
うん、
話を僕も聞いてたんで、でもうそこであの時ね百何十人がいたファンたちの前でね、
はいはい
はい、今佐藤健太にオファーが来ていますだみんなおーとそのリアクションの時、
ね、
そりゃみんな健太の歌聞きたいよな、うわー
聞きたいに決まってんじゃん。
さあ、という声を聞いたね、健太くんという、
ね。ありましたね。そう、そういう声もあるし、うん、その、水木さんとかも、うん、なんか水木さんって、すごい押してこないんですよね、
は
い
は
い。こうじゃなきゃダメだって言ってこないんですよね。
お、
う、ー、ん。健ちゃん、
うん、
出なきゃ、ファン待ってるよ、みたいな感じの言い方をされるんですよね。
はいはいはい、はい。
それがね、すごい温かくて。
ね。もうファミリーみんなで押してましたからね、もうね。来なきゃダメよ、ね。
でもあの時出なかったらもう出てなかったと思うんですよ。本当に35周年のあれだったんで、
ね。よかった、やっぱりね、一つ、うんうん。いいきっかけに、ね、なって。
そうですよね。
またそこから今度はまたね、フィリピンの方にまで
行か
れるっていう。ね、まあだからいろいろまたね、広がっていきますけれども、うん、そんな中でじゃあまあこれからね、
うん、
まあ、こんな風にまたしてみたいとか、こういうことやってみたいみたいな。
そうですね。やっぱりなんかヒーローに限っては僕ね、うん、ライダー。
おお、
変身したいなという。
おお、ありですよね。でもね、
まあでも今最年長が、ね、なんて陣内さんですか。
ああ、はいはいはい、
そうですね。
そうかそうかそうかそうかそうか。そうだね、
はい。あそこぐらいまではもう
陣内さん。
してましたしてました、映画で、
ね、はい、最年長ライダーって。
変身してましたね。
あれか、マジックワールドかなんか
の、う
ん、僕が出てるやつだね。
そうじゃないですかね。
僕が高岩誠二に石ぶつけて
る、ね、石を投げてるやつです。そうです。
そう、あれも石垣に呼ばれて、ちょっと来いよっつって、で何やんだ、また怪人でもやんのかっつったら、いやセリフあるからっつって、はセリフって考えたら俺東映さっきのセリフなんて喋ったことないから、ね、いいぐらいしか言ったことない。
本当ですか。なんか出られてる感じが。
ね、あ、だ、豪快じゃん時は、うん、だってセリフあったんだけど、バッサリ切られてるから、
あ
唯一あったセリフを、それが、まあ、地球人を舐めんなよっていうセリフだったんだけど、まあそれはね、その後、十王者で使われたから、よしとして、違うわ。違うわ。先に言ってるわ、俺が。まあ、せっかくセリフ、ああ、言ったと思ったら、そこちょうどバッサリカットだったんで、あの尺が足んなく、なんかいっぱいいっぱいになっちゃったらしくて、
あ、
どうしてもね。
あの映画もすごかったですけどね。
で、そうそう。で、その、あれの時に、なんか、要は、マジックワールドっていう別の世界、マジックランドかっていう別の世界で、うん、で、みんな魔法使いだから、なんか、フードのついた、うん、あの服を着てきてくださいって言われて、で、ヨットパーカーみたいなやつをちょっと着てって、うん、で、そしたらそこへこう、なんか、あの高岩誠二君扮するところの仮面ライダーウィザードがバーンと吹っ飛んでくるから、それをみんなで、あの石ぶつけてください
それ石って本当に石じゃないですよね。
違う違う、もちろんごどんごどんごどん
ね、
もちろん断じて、やっぱあのさっきのね、ケンちゃんがそのすすきだ君と現場で会った時にね、
うん、
おーってなったみたいな。やっぱ行くとね、 やっぱりやってる連中はこうね、英徳くんとかジャックの若手のね、はいはいはい、連中が多いけども、やっぱ若手すぎちゃうと今度は僕のことなんか知らないから、
はいはいはい、
逆にまあ英徳くんなんかおお、ラジオ聞いてますよなんて言ってくれたりして、でその時にやっぱ高山くんはもう本当彼が16、17ぐらいの頃から知ってるから一緒にねやってるし、でだから大野さん来たんだとか言いながら、でこっちもにやりと笑いながら、でそこでちょっとこうよくも俺たちの街を壊してくれたなみたいなこと で僕のセリフきっかけでみんなが石投げるっていうね。で時にあのテストの時はほらお面取ってるから、うん、そのお面取ってる状態でそのやり取りの芝居をするんだけど、うんうん、でよくも俺たちの街をだったらちゃんと高岩誠二が何この野郎って顔で、うん、こっちにこう上下にこうメンチ切りながらさ、でそれは周りのエキストラさんたちがみんなもうそのやり取りが面白いってゲラゲラね、本番じゃやんないけど、なんかそういうこう互いが 知ってるからこそのなんかそういうこうちょっとお遊びもねやらせてもらったりなんかして、やっぱこう撮影現場行くとねなんかふるさとへ帰ってきたような温かさっていうのは感じますよ ね、
なんか全然変わってないですよね、
うん、変わんない
ね
だからスタッフさんがもうほとんどもう未だにねやってる方はね、うん、キャメラマンの松村さんとか、
あ
もうで僕の顔見るとお最近大野研究会の中屋敷ちゃんは元気かいとかさ、岡田君は元気なのかいとかさ、そういう昔の人の話とかねこうしてくるなんていうとやっぱあいいな
あ、ね、スタッフもねあんま変わってない感じしますから、
うん、ね僕が戦隊でやってる時の小道具さんが、うん、どうしたの福井さんなんて、いや今日助っ人ってもう偉いのに、
福井さん ね
福ちゃん、
福ちゃんね、
福ちゃん、
はいはいはい、
福ちゃんもう大親友だからさ、うん、もう当時やっぱりオタク同士だったから、
はいはいはい、
もう現場でもすごい仲良くしてもらって可愛がってもらって、うん、だその福ちゃんがその豪快じゃ行った時に小道具やってるからどうしたのもうあんた偉いでしょって言ったら、いや今春先で忙しいから応援でね今日特別に来たのって言ったらまさかの新堀さんがいて大野ちゃんまでいるから、いや今日は嬉しいななんて言ってくれて、
うん、
あなんかでちょうど彼の結婚式の司会なんかも僕やらせてもらってるんで、
うん、
だから長いことやってるとこんなことあんだねなんつって、うん、だからまたこうね豪快者の時みたいななんかああいうこうみんなでね、
うん、
集まれるようにしたらそこでもやっぱ炎力がさね、
そうですか ね、
ね高校の同窓会という体で、ね、またもしできればその5人なりね揃ってもらってね、
う
ん、なんか ねあやれてもらってね、
あでもそうだ、ね、
気持ちいいね、
あれこれ去年一昨年か、
うんうん、
なんか東映でなんかクリスマスパーティーみたいな、なんか演者さんたちがやる
機会があって、
あ、
やってたね、
35周年40周年かな、
うん、40年だな、
去年40年か
去年なら、
うんうん、そう呼んでもらって、
うん
で、 で挨拶、あそうそう入ってったらそう宮場さんがターボレンジャーかけてて、
ああさすが選曲の宮場さん、はい、分かってらっしゃる、
はい、
うん、
なんか歌えってことかなと思って、うん、歌いましたもんね、
ね、 いいねそれできるのはもうあなたと志麻さんしかいないわけですから ね、 ね、うん、まあでもそんなわけでございまして、いやもう今日たっぷりいろいろ聞かせていただきましたけれども、はい、意外に長いお付き合いだったけど知らない話も多かったんで、
あそうですか、
はい、そんなわけでございまして、じゃあ8月はもうじゃもう来月ですけども、
そうです ね、 ね、
じゃあフィリピンの方で、
はい、
ぜひフィリピンの大きなお友達を、
大きなお友達、
ね、喜ばせてあげてい
ただきたいと思います、頑張っていきます、
ね、じゃあ最後に、じゃあこのラジオを今聞いてる皆さんに一言、うん、
一言、
はい、ご挨拶を
一言、
締めの言葉を、
締めの言葉、
はい、お願いします、
今日はどうもありがとうございました、まあ今後もまあ俳優としてもまあね歌手としても機会があればどんどん歌チャレンジしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします、
はい、どうもありがとうございました、ということで今回のゲストは佐藤健太さんでございました、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、佐藤健太です、では皆さんまたどこかで会いましょう、レッドターボ、
アッコと
メグの
マジカルエッグへようこそライブ、
皆さんこんにちは、こんばんは、竹川明子です、
こんばんは、こんにちは、なすめぐみです、
この度10年前にやっていたアッコとメグのマジカルエッグへようこそがライブイベントになって1日だけ帰ってきます、
はい、
日にちはですね2017年7月17日月曜日、うん、海の日です。
はい、
はい、
スタートは、
はい、13時30分がオープンで、ね、開始は14時です。
どこでやるの？
はい、御苑ロッソ198、うん、はい、新宿御苑駅ですね。
新宿ね、東京なのね。
はい、東京ですよ。皆さんこの日のために新幹線のチケット
どこで聞いてるのみんな私たちに加えて、うん、番組のディレクターだった、うん、おたっきー佐々木さんが来るよ。構成だった、うん、土井さんも土井たけしさんも来るよ。すごいよこれは。
2人はなんと喋ってくれるよ。
そうなの、トークなの。
うん、はい、あの皆さんも知ってるかもしれないけど、うん、2人ともお話するととっても面白いです。うん、はい、あの業界の裏話とか、うん、あ当時の思い出とか、
アトメグ心霊現象の話とかも聞けると思います。
そうそう、ここでしか聞けない話が盛りだくさん。
は
い、
スペシャルゲストは榎本敦子ちゃんです。あの、うん、トークイベントあり、うんうん、朗読あり、うん、歌あり、
歌あり、
はい、
BB140 も歌っちゃうよ。
歌うよ。
みんな知ってる？BB140。
知らない？
うん、
いいよ。
私たちの CD だよ。今から先に聞いて。
チケットは好評発売中です。お席まだちょっとあるそうです。皆さん遊びに来てください。
お待ちしてます。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
いやー、知られることあるもんだな結構。
そうですね。
いやいやいや、楽しくね、うん、ありがとうございます。さあ、ということで前々回の、サイン色紙のプレゼントコーナーでございますけども、
は
い、
菊池栄一さんですね。
お、帰ってきたウルトラマンの、うん、ウルトラサインじゃなくて、菊池栄一さんのサイン、いいなこっちの好きだ、はい、これは、
うん、佐賀県の金次さん、
はい、
大阪府のムルチの南蛮漬けとツインテールの天ぷらさん、
あ、うまそう、
うん、北海道のタッキーさん、以上3名の方に完成しました、は
い、
し
おめでとうございます、うん、そしてもちろん今回のですね、佐藤健太さんのサイン色紙もですね、はい、3名の方にプレゼントいたしますので、うん、ぜひ番組の感想や健太さんへのメッセージなんかもありましたら、お渡ししますので、
そうですね、はい、添えてもらえれば、
添えていただいて番組の方にご応募いただければと思います。というわけでね、フィリピンまで行けないけど、うん、健太さんの歌聞きたいななんていう方は、うん、まあ、ちょっと秋の ね、
ね、
あれもありますが、近いところではね、
う
ん、7月の2日のね、うん、はいはい、ニヤニヤブラザーズ&シスターズがまた、
はい、
適当ナイトというイベントをね、うんうんうん、やりますのでね、はい、そちらの中に来ていただけると身近で、身近でね、佐藤健太さんにも会えると思いますのでね、ぜひそちらの方にも、ね、来ていただければと、うん、で我々の方は7月の9日ですか。
そうなんですよ、9日に、
ね、はい、スペースカインズライブね、こちらの方でですね、1980年代のスーパーロボットソングを、
はい、そうなんですよ、
ロボソングの数々と、
なかなかのロボソングやりますね、
うん、ね、やりますね。なんであんた知ってんの？
私出るんです。
お、久しぶりに貝原玲奈コーラスで帰ってきます。
そうなんですよ、ね、はい、私もロボット歌います。
はい、でさらにはですね、今年45周年を迎える海のトリトンの、ね、名曲集をですね、はい、これもお届けしようということで、
かなりのボリュームでやります。
あ、そうなんだ、
今見ましたけど、
すごいんだ、
かなりのボリュームでした
本当に、はい、こちらはですね、西武池袋線江古田駅前のですね、ライブハウスバディで、夕方4時から、はい、やっておりますので、ぜひね、詳しくはまたあの各ホームカインズのホームページとか、ね、私のホームページ等を見ていただければなと思います。ということで、この後夏はまたいろんなイベントがありますけれども、また皆さんと楽しくいい思い出を作っていきたいと思います。ということで今回はここまで、お相手は私ショッカーオロと
貝原玲奈でした。
せーの、またね。
この番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの本社スタジオからお送りしました。